you come and hold me, till you see it.
はい、こんばんは。トイックブリッツレディオです。お疲れ様でした。トイックお疲れ、受け出してお疲れ様でした。今日は、私はマイナーホームだったんですけど、トイックフォーム 4JIC20 がマイナー、19がメジャー、の日でした。はい、では早速、コメント拾っていきましょう。2番クラッチさん、神崎先生104回受験お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今石井先生の TOEIC 文法別問題集780問を12週くらいやったのですが、まだまだ完璧になりません。これからも完璧になるまで続けていこうと思うのですが、少し他のもの元にも手を出したいと思い始めました。パート56対策で神崎先生のおすすめの一冊があれば教えていただきたく、ちなみに私のリーディングの点数はパート7が5問程度塗り絵で280点付近です。パート7も早くしたいのですが、まずはもう少しパート56を早く解けるようになりたいと思ってます。よろしくお願いいたします。パート56って言っても文法問題と語彙問題がありますからね。もし文法問題だったらおすすめは文法特急、文法特急、朝日新聞出版の文法特急、一駅一台、新TOEICテスト文法特急というやつと、新TOEICテスト文法特急2、急所アタック編という2冊あるんですけど、文法だったらそれがおすすめですよね。あと、語彙は単語を覚えなきゃいけないんで、デリ順で学ぶボキャブラリー990とか、あとは金のフレーズ、デルタン特急金のフレーズ、そのあたりがおすすめですね。あと56に特化した問題集だと、語研から出ている、なんだっけ、秒速回答法、秒速回答法っていうのがあって、それも評判いいです。そんなところおすすめですかね。ただ12週くらいやったのですが、まだまだ完璧になりませんっていうんだったら、あと12週くらいやってから他のに手出した方がいいかもしれないですね。わかんない、飽きちゃったならそう他のやってもいいかもしれないんですけど、12週やって完璧にならないって、なんだろう、780問だから多すぎんのかな。多すぎんじゃないですかね、780問って。780問って言ったら、1セット40問ですよね、普通のトイックで。10セットで400問。20セット近く入ってるんだ。それは覚えらんねえわ。 ちょっとそれやめた方がいいかもしれない。わかんないけど。多すぎんじゃないですかね。はい、3番ヘロヘロさん、浴衣姿で受験している綺麗な女性がいました。妄想が止まりませんでした。神崎の先生の会場にも、浴衣姿の女性もいましたが、いませんでした。いませんでしたけど、浴衣姿の女性いいですよね。下手になんか変にミニスカートとか履いてるより浴衣の方が全然なんていうのか色気があるというかいいですよね、似合う人は、うん。4番スプリングとウォールドさん、最後の3問塗り絵 DDD にしてしまった深く。最後3問 DDD どうかな、ちょっと覚えてないですね。3番パート1、パソコンの近くに花、車の後ろタイヤを調整している、ミーティングの写真、たくさんの陶器がある写真、カートの上にお皿と食べ物がある写真、2人の男性が海の近くで体操している写真、単に何があったっけ。これはちょっとあれですよね、問題の再現になっちゃうんで飛ばします。6番ビニール袋にビーズがたくさん入っている写真、あ、これあったあった、そう、プラスティックバッグザフルオブサプライズみたいなね。野外ライブの写真、ほうきを持ったおっさんの写真、そうそうそう、ヒースウィーピングザフローとかありましたね。アフリカ系の女性たちがパラソルの下にいた写真、はい、それありました。パート5、in operation since なんとかなんとかだったな、うん、since the mid 80s みたいな、うん、since 選ぶのあったね。あと tasks っていうの見ました。あ、10番さん言ってますけど、 since と tasks にしてよ、 tasks にしてよ、はい。11番久しぶりに受けてきました、トニー G さん。12番、多分メジャーフォーム、フォームの番号の最後は19、そうですね、メジャーフォームですね。パート5でブックプロセスラフリーじゃないかな、ラフリー30ページだと思います。こっちもあったっけな。13番マイナーフォーム、Among Colleagues ですよね。パート7ダブルで携帯電話のプランの問題、携帯電話の種類が分かりませんでした。種類書いてあったじゃん、上の方で携帯電話の種類が、なんだっけな、エクスプレスとかグリーンとか、なんかいろいろ書いてあって、下の方に具体的にそれがどんなプランなのかっていうのを書いてあったんで、それまあ結びつけて選ぶ。上の方で、通話とデータ送信両方ともアンリミテッドだとインターナショナルコールがタダになるとかいうので、どれがだとインターナショナルコールがタダになりますかとか、スポークスマンの所属は何でしょうか。あったっけスポークスマンの所属、どのものだっけな。個人投資家向けの本を書いた人が2人出てくるので、ありましたね。1人目の人を問う問題で、会社で働いてた雑誌を発行していたの選択肢がありましたが、どれが正しいのですか。これちょっと私も迷ったんですけど、He has been an established writer みたいな感じで、この人もうすでに本書いてて、それがベストセラーで、なんかすごくたくさんの人をヘルプしたっていうことを書いてあるんで、もうすでになんていうかライターとして名前が知れてる、本も売れてるんで、まあ、エスタブリッシュドライターって、言えるんじゃないでしょうかね、と思って、エスタブリッシュドライターっていうのを選びました。はい、14番さん、多分メジャーフォーム番号の最後が19、パート4でミスター中田なんとかかんとか、 He does not indicate one neither which each フレーがどれでしょうか。最初 neither one にしたんですが、トイックが20否定はないなと思い、 whoever one でもこれもどう間違ってたような気がする。ちょっとこれだけじゃわかんないですね。この問題マイナーなかったんで、1の後ろは何ですかね。 He does not indicate イーダーマンだったらいいんだ、15番さんパート777旦那にコートと自分にブーツの靴を買った問題に時間がかかりすぎました。 あったね。段の前に高いとか安いとか表現はありましたでしょうか。何の段の前でしょうか。段の前に、どの前だろう。あのね、コートが店で見たら25ドル高かったって書いてあった。あの店だと20もっと25ドル高い、要するにオンラインで買ったのは25ドル、まあオンラインで私買ったのは25ドル安かったので、まあお買い得ですっていうようなニュアンスでしたけどね。携帯の国際通話ブランド機種等問題自信ないです。うん、あれまあよく照合してみればそんな難しい問題ではなかったと思います。16番さんは、19なんでメジャーフォームですね。パート1、会議のテーブルの左右に向かい合ってるジャンルが座ってる写真、男の人がブリーフケースか何かと言ってましたが、何て言ってましたか。何か言ってたけどそれは不正解です。それぞれ向かって合って座ってるみたいな選択肢が正解ですか。そうです、それが正解です。 Sitting face to face だった、新入社員のなんとかなんとか用のパーティー予算がちょっとオーバーなのよね。以前キャンセルになったイベントの予算使わせるもらえるマネージャーに相談しようよ、そうしようみたいな問題の3問目、これは何の話ですかという問いの答え、アネンプロイトレーニングかサーブネーションか、パーティーだからサーブネーションでいいのかな。これちょっとマイナー出てないんで何とも言えないんですけど、パーティーだったらサラブレーションですかね。パート5、お偉いさんの予定に合わせて彼が出席できるようにミーティングをセットしたのに、最後の最後に彼は出席できなかったみたいなの、あったあった、ありました。そのそう、CEO かなんかが、at his insistence、insistence が正解なんですけど、彼がもうどうしてもミーティングやれやれってうるさいから、もうしょうがないからセッティングしたのに、結局その人来れなかったっていう、なんかちょっと面白いあれでしたね。そっちはそれこっちもありました。at his insistence。ミスター X の高齢表彰のお祝いの席かなんかで、みんなが彼に対する感謝の気持ちを述べにやってきたみたいな問題、アプリシエーションの正しい方、アプリシエイトの形を選ばすものでしたが、空欄のお城がオブヒズディシジョンみたいにオブになっていて迷いました。アプリシエーション4だとスッキリするのですが、答えは何でしょうか。アプリシエーションが答えです。Express his appreciation、 Express their appreciation か、後ろより前の方でエクスプレス誰々って来てるからアプリシエーションしかないんですよ。パート7、エクササイズの言い換え、エクササイズをコーション、みたいな原文、答えはシンプルに use でいいですか。あ、そうですね、エクササイズコーションだったら use your caution、ですね。もう一つ言い換え問題ありました。何だったでしょうか。あ、すいません、こっちはマイナーだったんで、マイナーはフォローウィングがペインアテンションとファインがアクセプタボー、そのぐらいかな。あともう1個ぐらいあったっけ、2個だっけか。はい、17番スプリントホールドさん、神崎先生と 7CM さんとも千葉商会だったんですか。私も同じでした。2号館の前に黒の一箇所って立っていたのも神崎先生だったんでしょうか。そうですよ、7CM さん待ってたんだけど、ちょっと入れ違いになっちゃって、結局終わってから会えなかったんですけどね。はい、18番は20はマイナーですね。 A 面がグリーンだったのマイナーかな。このところずっとマイナーばかりで、実は答案用紙の A 面グリーンがメジャーじゃないかなって思うぐらいです。リサイクル問題も出てこなくて、いや、リサイクルは両方出てるんじゃないですかね。19番、最後の3つの答え1つも当たってないかな。最後の3つの記号が分かれば教えてください。DDD で見ました。DDD、どうかな、覚えてないですね、ちょっと。20番、八重洲アイターンパパ。 今日の会場でリスニング用のスピーカーが受験者に向かっておらず黒板に向かって音が出ていました。気がつけよな試験官って感じですよね。休憩中にタヌキをしてそんなところどこにもなかったので指摘してみたら直してくれました。今日はいいことしたからスクワ上がってないから、いや上がってるんじゃないですかね、いいことしたんで上がってるかもしれないです、フォーム20パート5 at his insistanceリレーションとインベルトントで迷ってリレーションにしました。違います、これインシスタンスです。パート6より市長が施設団デリゲーションに会う話で誰と会うのかよく分かりませんが、これはインベスターとしましたが、インベスターでいいですね、ポテンシャルインベスターズ。アフリカ系の女性がパラソルの下に写っていた写真についてですが、選択肢で椅子に衣服が干されているというのがありました。あれは衣服かそれともタオルか、結局選ばず A にしました。 A が正解です。 A が Some women are sitting under open umbrella みたいな、アンブレラって確かに言ってたな、パラソルだけど。はい、フォーム2、ああやばいやばい、問題再現してる人がいる。うん、こんなの出てましたよね。順番もそれも違うかもしれませんが、あ、ミーティングの写真あったよ。ミーティングちょっと暗い感じで、あの向かい合ってて、なんかそうライトがね暗い感じの写真でした、ね、手前の方に白人の女の人が2人いるんですけど、割と若い感じの姉ちゃんが写ってる写真でした、ね、私も C20 のフォームで受験しました。パート6 で、レジュメを見て次の面接について連絡する箇所迷いました。コンセケントリーベーストン、ベーストンですね。あと私もスピニングとホールドさんと同じく最後パート 7DT 全部 DDDDD にしました。どうでしょうかね、合ってますかね。4回連続マイナーホームです。偶然なのでしょうか、意図的に振り分けられているのでしょうか。地域にもよるんじゃないですかね。場所どこですか、25番さん。昔名古屋がずっとマイナーだったんですけど、最近ずっとメジャーのようなんで、まあ時期とかによってまあ変わるかもしれないんですけど、芝商工大はね、マイナーだったりメジャーだったり半々ぐらいなんですね。26番ピンクエレファントさん、3月以来の受験でした。今回は、特級読解ビジネス文書編をねっちりやり込んで臨みました。その回もあってか5分4分残り見直しできました。前回3月は7問ぐらいの入れでした。フォーム20マイナーでした。パート5の問題なんかサジェストの形式を選ぶ問題はどの選択肢だったか知りたいです。うん、これ難しかった。あれね、サジェスティングです。私のブログの方に、ちょっと簡単に書いておいたんですが、パッと見るとね、Ms. 誰々のリサーチで空欄で、has suggested みたいなのがいいのかなと思うんですけど、後ろに that が来てたから。でも後ろに、has been presented っていう風なメインバーブがあったんで、このサジェスティングは ING にして、まあ、前のですね、リサーチを就職するっていう形が必要でしたね。それと、パート5、バイダタイムで始まるマージャーで新しい会社の名前で、オペレイティングとかなんとかいう文の悩みをした、どの時制を選ぶのが適切だったのでしょうか。ハルプラス過去分詞ですよね。あのね、by the time なんとかなんとか was って過去形だったの。 by the time の後ろが過去形なんで、それより前だから、あの過去完了形で had プラス過去分詞の方が正解です。27番ケイティさん、お疲れ様です。本日はメインフォームでした。メジャーフォームね。 part 5で please confirm that なんとかなんとか of your order that was already の選択肢 receiptレシートビューオーダーだよね。はい。文意からするとどちらも良さそうなので、どちらの方が良いでしょうか。レシートビューオーダー。confirm the receipt of your order ってもうこれで、まあ、レシート of your order で、なんていうか、決まり文句なんだ。で、これレシートです。メジャーでしたが、パート1のステージで演奏する写真は B の集合が、クルーと C の主語がバンドのどちらでした。俺バンドの、これマイナーも出たんですが、 A band is playing performing on the stage にしました。 29番さん、フォームニーズで最初の方で Estimated ってありましたか？
うん、
Estimated Time っていうのがありましたね。予想された時間みたいな。フォーム19なのでないかもしれないけど、パート5もう、もう空欄わかんないね。パラレルはこちらもありました。パラレルトゥーダリバーみたいな。形容詞名詞でイマジナブル、イマジナブル、イマジネイティング。イマジナブルはいいだろうな。パート6デューリングありましたか？あったかな。今日もうお隣の方が欠席出した。これで4回連続机を広く使えるし気兼ねなくて良いので申し訳ないですがラッキーでした。なるほど、運がいいですね。私も左前の人の前が2つ空いてたな。あと前の人の前も1個空いてた。横と前はいたんですけどね。横の子はなんか学生っぽい、女子大学生っぽい若い子でした、ね、結構なんかね調子よくさささっとなんか割とできる子だったんじゃないかな。あと、今日回収するときね、左後ろその隣の女子大生みたいな後ろのいる人が、なんか問題用紙集めるときに名前書いてないかったんで、これ書いてください、番号も書いてくださいとこう言われてて、なんだこいつ取れえなとか思ってて、でもその後問題用紙か取り回収し終わった後アンサーシート回収するじゃないですか。でアンサーシート見てたらね、俺も塗り間違えてて、神崎雅也って書いてある最後のところで Y と A が一緒に塗ってきちゃってて、厚みに、あ、すいません、これ同じ列に1個塗っちゃってるんですけど、ちょっと今から書き直っていいですかって言って最後に書き直しました。なんでちょっとあんまり人のこと笑えなかったんですけど、うん、珍しい名前書き間違えるみたいな。最後気がついてよかった。あれどうなんのかな、神崎雅也って最後のところ Y の、やの Y のところが空欄になってて、最後の A のところに Y と A 両方塗っちゃったんですけど、ああいう時ってどうなのかな。32番さん、ジナさん、今回もありがとうございます。今回も神崎先生と同じフォームでした。3月から連続です。ある意味ラッキーです。はい、ありがとうございます。33番、たくさんの陶器のある写真にドアの近くに人がいるが正解で合ってますか？いや、違うんじゃない？ドアの近くにはね、ドアの近くでニーリングっていう風に言ってたけど、なんだっけな、なんかね、ストックとかサプライは違うやつか。なんか倉庫にいろんなものがあるみたいな、人じゃないやつが正解だったと思う。リスニングマンデーチュースでさせてサタデーで並んだやつはどれだったでしょうか。あーなんかね、なんか2問ね、そうなって、マンデー選んだかな。フライデー、なんか一個すごくパート3、4特急にほぼ丸切り同じに見ないのが あったんですけど、サイズ直してくださいって言って、テーラーが土曜日に来るから、日曜日に来るからって言って、あ、でも土曜日に来たいんですけど金曜日になんとかならないかって言って、じゃあちょっとそれできるか聞いてあげようって、パート3、4特急にすごく似てるのあったんですけど、それはフライデーかな。でもあともう一個郵便なんか呼び取るのあってね、それはマンデー選んだのかってような気がするんですけどね、ちょっとよく覚えてないな。35番さん、このところリーディング400にようやく到達できるレベルですが、未だに時間が足りなくなり気味です。速読のためにはひたすら模試を解くのが、特策でしょうか。速読はあれでしょ、読解特急スピード強化編がいいんじゃないですかね。速読 朝日新聞出版から新書で出てるあのテックさんとダンと私が一緒に作ったのがあるんですけどね、読解特急2スピード強化編、読解特急3上級編、読解特急4、ビジネス文章編、あの辺はリーディングスピードを上げるためのものなんで、そうですね、リーディング400点っていうのであれば、読解特急2だとちょっと優しすぎるかな、4か3、4だとちょうどいいかな、3はちょっともしかしたら難しいかもしれないんですけど、まあ、ちょっとチャレンジングなのがよかったら、読解特急3上級編がおすすめです。36番さん、カロさん、文京区の東洋大学で受けました。Almost all test takers looked like young college students. TOEIC の受験者の若年化が進んでますね。まあそうですね、大学生多いですよね。あ、そうだ、部屋にあのうちの大学の私のクラス取ってる子一人いましたけど、うん、千葉商工大学もね大学生多いですけど、でもまあ Almost all じゃなかったですね。大学生っぽい、まあ、20代前半がどのくらいですかね、半分ぐらいかな、半分ちょいぐらいじゃないかな。37番、緑の駅さん、神崎先生こんにちは、104回受験おめでとうございます。ありがとうございます。私は19メジャーでした。会場が50人くらいの小さい部屋で、12時55分には問題配布があり、5分間の待ち時間、終了後も15時5分には解放され、手際の良さを感じました。こういう試験官が増えてほしいです。そうですね、あの会場、あの狭い教室だとすぐ集め終われるんで、帰り早いですね。女性の試験官がモデルみたいな人で見入ってしまいました。うちもね2人女性の、試験官だったんですけど、今日はね1人はなんか学生さんみたいな感じで割と綺麗めな人で、もう1人は40代ぐらいの眼鏡かけてなんかキリキリしてる感じで、ちょっと怖い感じでした。神崎先生がマイナー受験ですが、もし同じ問題があったら教えてください。パート1のナンバーワン、男性が扉を開けて女性が中から出てくる問題、人がドアが開いているようにドアを持っている、人が段を降りて家の中から出てくるというのがあったのですが、ヒーかシーかよく聞こえて絞り込みませんでした。これはねこっちないですね。パート6でエニーとボースが入った選択肢、ボースだと微妙なのでエニーにしました。これもこっちないですね。神崎先生は韓国公式ボリューム5解かれましたか。あ、ボリューム5ね、テスト1の5、6はやりましたよ。もういい問題、割とまあ優しめだけど堅実な感じですね。日本のボリューム5と同じくらいだと感じました。そうそう、ちょっと優しめですよね。この傾向が本試験にも反映されていくと嬉しいですね。本日お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。そう、あの両問、変な、なんていうか変に難しい問題がなくて両問揃いだと思います、韓国ボール。38番さん、メジャー受給です。神崎先生はマイナーホームだったそうですが、パート5にエニワンが正解の問題ありましたか。多分ない。フラジャイルが正解の問題ありましたか。ないですね。パート7の最後のダブルパッセージはメジャーマイナー共通問題ですか。違いますかね。メジャーはアダムスがクリティサイズしたことという問題がありました。あ、あったあったあったあった。アダムスはあのね、ディベロッパー、なんか住宅かけるか建てる会社の、なん社長かなんかなんかな。で、いろんなあのオールドアートミュージアム壊して跡地どうやって使うかっていうので、ライブラリー建てるっていうのとか、なんかいろいろあって、で4つぐらいあるんだよな、ライブラリーと、あとはそのアダムさんの会社が提案してるのは住宅を建てるみたいな、ことで集合住宅的なマンション的なのを建てるのは、でそれを建てるのでもなんかそれ良くないってちょっと批判的な記事だったんだけど、手紙で反論して、そうじゃなくてあのライブラリーのは金の無駄遣いだから、それ建てて終わりじゃなくて維持費もかかるんですよ、今あるのあの広げる拡張すればいいじゃないですかって。でこっちの住宅のあのプラン、あの批判してますけど、ちゃんとうちの計画よく読んでくださいね、緑の ところとかもちゃんといっぱい作る予定なんですから、全然言ってることも的外れですよみたいな。なので、批判してるのは図書館の、ね、計画ね、批判してました。なんかその新聞記事自体がちょっと図書館推しみたいな感じだったんで、ちょっと反応してましたって感じでしたね。39番、20番さん、倉庫に保管してあるみたいな選択肢にしました。うーん、ああ、そっか、あれか、そのあれだよね、ポッタリエが壺がいっぱいあるやつ。そうです。40番、前の方におじいちゃんみたいなの見て、どう見ても60歳オーバーいますよね。年配の方もちらほらいらっしゃいます。41番、フォーム19にあった Be unsure of をあったと間違ってしまったのですが、立証部から推論すれば楽勝な問題ですかね。まあまあそうですね。Be sure of、ね、こっちはね、スキルド、ん？スキルドアップ、Be skilled at っていうのがあって、まあスキルドを選ぶんですけど、まああれも Be good at っていうのは多分みんな知ってると思うんで、Be good at なんとかなんとかと Be skilled at なんとかなんとかって似てるんで、推測できたかな、類推できたかなっていう感じですね。42番、パート5、6は快調に進んだのですが、パート7の最初の問題でいきなりつまずきました。あ、そうなの。本文に一言言えばいいと書いてあったのに思うんですが、どうすれば割引受けられるかという問題でなかなか答えが見つかりませんでした。どれが正解だったんでしょうか。え、マイナーかな。マイナーもね、一番初めのパート7ってね、割引じゃないよ、あれ、あ、割引じゃないよ、あれなんか、スタンプ、なんていうの、なんか、ハンコみたいになってて、なんか文章書いてあって、バンバンバンバンバンってスタンプでいっぱい押すみたいな、なんていうんですか、ハンコですかね。それがもらえますよ、オンラインで、質問に答えたらそれもらえますっていうの。24番、バンドの問題、They are holding musical instrument のような選択肢は何が間違ったんですか。クルーって言ってましたね。クルーは holding、They are じゃなかったと思う。クルーは holding、なんかクルーって言ってたから、んと思って。そしたら次が、Band is performing on a stage だったから、いいのがいいかなと思って選んだんですけど、ホーディングって言ってたっけな、ホーディングの時間にしてます。ちょっとそれ、そう、ちょっと微妙な感じ、B もいいのかなと思って、主語が The Crew だったんですけど、クルーって作業員だからバンドみたいなクルーって言わないのかな。そういえば同じ教室でどう見てもネイティブの青年が受験していました。トイックをしてる人が、かもしれないですね。またはスペイン人とか、見た目はネイティブなんだけど、ネイティブっていうか外人なんだけど、英語が母国語じゃないとか、人もいますけど。今日もね、千葉商科大学で終わってる時、終わった後外で、ナナシムさんがあって、なんか、二人男性青年、韓国語でなんか、喋って歩いてましたね。ブログに書かれた Put something in jeopardy、 jeopardy って危険なんで、危険にさらす、もう危険な状態にする。でもあれなんかマージャートークかな、コントラクトかだったんで、コントラクトを in jeopardy にするって言ったのは、コントラクトが何結べないような危険性、危険な状態になる、危ない状態になるっていう、そんな意味。確かにウェアハウスという単語が聞こえた気がします。そうそうそう、ウェアハウス、ジャパディ、ジャパディなんか出てるかな。ジャパディっていうね、なんかゲームかテレビ番組か、ゲームかな、わかりますよね。In jeopardy, to be at risk, to be at peril, John put himself in jeopardy every time he goes skydiving. In danger. In danger とか at risk っていう。I was in jeopardy when my car broke down on the deserted road. ちょっと今これじゃあ貼りましょうかね。46番さん、ジャパディに、ちょっと貼りましたので、下の方、掲示板見てください。48番、試験官が試験開始前と試験終了後に、問題用紙に書き込みをした人はすぐ消してくださいと言ってましたが、案に問題用紙に書き込みをしても構わないと言っているように聞けました。こんな発言初めてで腑に落ちません。そうね。そんなこと言ってる試験官いたんだ。そうですよね。書き込みしたらすぐに消してください。ね、書いて消せば、あ、じゃあ書いて消せばいいんだみたいな感じですよね。そういえばね、今日始まる前にね、始まる前っていうか、私ちょうど着いたの20分ぐらいだったんですけど、20分ぐらいなんか廊下で、今から試験始めます、早く教室入ってくださいってなんかすごいなんかテンパって怒鳴ってる試験監督にしていて、あれなんだったんだろうなと思って、早く席に着いてくださいとか言ってね、なんか怒鳴り散らしてた。新しいなんかあれなんですかね、うん、今まであんな人いなかったんですけどね。49番マイナーでオンリー的な副詞ウェダー SV でウェダーを選ぶ問題ありましたか。オンリーウェンじゃないかな、ウェン、ウェンで SV だった、オンリーウェンだと思います。50番フラジャイルが正解の問題、アーティフィシャルが答えでは、多分水やコストをカットするために植物に。今日の試験官は厳しく受験票もしまってくださいと言われました。嘘、受験票は出しとくんじゃないの、受験票出しとかないと受験番号わかんないじゃん。え、出していいものは、出していいもののリストの中、確か受験票あった。いつも、問題の資料を切るために受験票を使っていましたが、使えなかったので、受験番号カードを右手に持ってスタンバイしたりしたら、受験番号カードは左上に置いてくださいと注意されました。何度も受験していますというのは、こんなのは初めてです。試験官によってルール変わるのでしょうか。へぇ、なんか今日ちょっと、うん、変ですね。そう、千葉商科大学もね、その、始まる前に早く教室入れと怒鳴ってる女のキリキリした人、ちょっとなんかいつもと違うなって感じだったんですけどね。52番明治大学で受けましたが、立年中に試験科が来たら一時中断するって言ってました。ああ、うちも言ってました、選挙科。ちか、今日は選挙カーは走っちゃいけない日だからね、走ん、選挙運動昨日までだったから、投票を呼びかける 選挙か、あの選挙運営委員会っていうのは何だ、選挙管理委員会から投票行ってくださいっていう選挙か、候補者のは今日はやってないですよ。リオさん、神崎先生こんばんは、最近はフォームが合わないので残念です。今日も、メジャーでした。12番の方、ラフリーです。14番の方、イチです。Whoever は Anyone Who だから間違いない。16番の方、Across from Each Other で正解です。Training が Celebration でもありました。Hob がありましたね。Use 正解。Parallel to Imaginable During がありました。Fragile になって Artificial です。なるほど。57番さん、Part 7のアダムが博物館跡地の再開発批判の問題で住民が心配していないことは何ですかという問題で、 博物館の移転にしたんですが、これで良かったでしょうか。あ、いいんじゃないですか。博物館の移転は誰もコンサーンじゃないんですからね。もう一つ D に住宅の不足とあったのがあった気がします。そう、住宅の不足を気にしてるから、そのアダムさんの会社が住宅を作るっていうのは一理あるみたいな、そういうあの論理の展開でしたね。前側でスマホの画面みたいな問題出ていて今っぽいなと思いました。ありましたね、すごく短いやつ。なんかなんだっけ、ボイスメールが来た時知らせないようにするためには電話してくださいみたいだっけ、似たようなメッセージを受け取りたくなかったらどうしたらいいという問題がありましたが、サポートセンターやテルで正解でしょうか。そうですね、正解です。ルーム115で落ち合う予定の男の人はどこで働いているのでしょうか。あれ、それはマイナーでしょうか、ちょっとわからないですね。花は手間がかかるからアーティフィシャルマンに置き換えるみたいな問題は20パート5はありましたか。ありませんでしたね。58番よもぎさん、試験の説明で試験官が、試験中は選挙管理委員会にリスニングの妨げとなる広域放送は控えるようお願いしてありますと言っていました。トイックって国政選挙に口出せるんですね。すげえ出せるんじゃないですかね、トイック、ね。はい、60番さん、キャンプのために社員からサポートゲームボール集めるという問題、ああったあった、パート7の問題、モッド問題だと思いますが、ランチボックスにしましてよかったでしょうか。そうそう、ランチボックスはね、なかったんですけど、ビーチボールはなんかプールで使うトイくれてたし、ボードゲーム言ってたし、あとまあなんかも言ってましたよ。61番、クルーが楽器を持ってみたいな選択肢ありました。クルーってバンドのサポーター役みたいな意味じゃないかなと思ってバンドの方の選択肢にしました。そうそうそう、そうなんだ。私もバンドの方にしました。62番、神崎さん、今日のブログに共産党頑張れてありましたが、今日の選挙は共産党に投票しましたが、なぜ共産党支持なんですか。あ、共産党支持ですよ。共産党投票しました。なぜっていうか、まあ、昔からずっと共産党なんで、なんていうか地元の弱小チームみたいな感じで応援してますけど、なんか共産党ってブレないから好きですね。他のはなんかあっち行ったりこっち行ったりコロコロコロコロ変わりますけど、共産党はブレない、なんかそこが潔くて好きです。63番、スピニングトーホルドさん、最後のダブルパッセージの図書館反対問題の2つ目の問題、何々さんは誰ですかで、コミッティと団体のメンバーの一員みたいな選択肢で、この BPL とかいう団体のメンバーという選択肢を選びました。うろ覚えですが、なんかリーダーじゃん、コミュニティグループのリーダーみたいなのじゃなかったですかね。なんかコミュニティアクティグループオフコミュニティアクティビストっていうのが本文に出ていて、そのスポークスマンだ、そうだ、この人がスポークスマンだったんだ、なんか女性の人、そうかそうか、上の方でスポークスマン聞いてる人いましたけど、そのなんかリーダーオフコミュニティグループとかなんかそんなんじゃなかったですかね。64番 M&M さん、今日は写真入りの身分証明書を忘れてしまいました。普通に受験できましたが本当にうっかりしていました。明日から海外出張なんで微妙に準備で慌ててうっかりみたいで、なんか恥ずかしかったです。しかも出来は最悪でした。とこ、あ、お疲れ様です。私もね、今日はね、いや私いつも身分証明書パスポート使うんですけどね、パスポートがなかったの、朝いつも置いていくところになかったんです。部屋の棚のとこにいつも置いとく、いつもパスポートは心で決めて置いておく場所があるんですけど、そこになくてちょっと慌てて、しょうがないから社員証みたいな、大学のなんていうの、職員証っていうんですか、ID カード、大学の ID カード写真付きもあったんでそれで行ったんですけど、で帰ってきてね、よく落ち着いて見て探したら、いつものある棚の上の上の棚、2つ目の棚のところに置いてありました。 ゆっくり探せば見つかったんですけどね、慌てて探したかなかった。パスポートなくてどうしようかなと思って、早く進むのに時間かかんなくてめんどくさいな、海外行くのになとか思って、ちょっとあれだ、心配してたんですけど、出てきてよかったです。65番ケイティさん、何々 had a meeting with his client but he didn't mention 何々 one、 each whoever need a witch があったと思うんですが、どのクライアントとは会うとは言わなかったのでウィッチではないかと思うんですが、いかがでしょうか。うん、He didn't mention which one。 ああ、そうで、そうじゃない、ウィッチで会ってるんじゃないですかね、なんとなく。うん、ウィッチで会ってるような気がしますね。66番緑の駅、48番スルメさん、51番の方、私はつくば市の国際会場でしたが、そのようなことは言われませんでした。で読むだったんですが、それで受けました。12時20分頃教室に戻ってください、試験受けられる可能性ありますとか言ってましたね。そうやってなんかね怒鳴ってるね、何テンパってんだろうこのおばさんっていう感じの試験監督の人いましたけど、いつもあんなことやってないのに、なんか今日からルール変わったんですかね。来月っていうか次回9月からまたちょっと変わりますよね。トイレ休憩がなくなって、その代わり集合が10分遅くなって、トイレ休憩10分なくなって、もう書いたらすぐ始まるみたいな形になる、そうです。写真問題でバンドの演奏のが迷いました。そうそうそう、あれは私もちょっと迷いましたけど、バンドイズパフォーミングオンザステージじゃないですかね。650点くらいで伸び悩んでるアラフォーです。月並みな質問で恐縮ですが、いつもパート7で時間が足りなくなります。先ほど紹介された読解特急の具体的な使い方をご教授ください。何度も音読でしょうか、それとも目読でしょうか。ですね、読解特急2はスピード、なんていうんですかね、スピードリーディング、スピードリーディングっていうトレーニング、まあ、タイムドリーディングか、スピードリーディングって言ったり、タイムドリーディングって言ったりするんですけど、時間を測って、まあ、パッセージ、語数が分かってますよね。で、時間を測って読んでもらって、で何秒で読めたっていうのからリーディングスピードを割り出す、 1分あたり何語で読めたか、例えば120語のを1分で読めたら、1分あたりの、リーディングスピードっていうのは120 word per minute、 120 1分あたり120、もしそれ2分かかったら1分あたりの、読める語数は60 words per minute、 その、 word per minute を割り出して、それをグラフにつけていく。で、パッセージ、読解特急2スピードリーディングスピード強化編は30あるんですけど、まあ、1日1個ずつ時間を計ってパッセージ読んでグラフをつけていくっていうことをやることで、なんて言うんでしょうね、レコーディングダイエット、私も最近ダイエットやってるんで、レコーディングダイエット的に記録つけてるんですが、グラフをつけて、例えば体重書いていくとですね、ちょっと減ると嬉しいんですよ。だから、次も頑張って食べないようにしよう。で、また減ると嬉しいから、次も頑張ろうっていう気になる。で、そういう、記録することでね、次頑張ろうっていう効果があるんで、リーディングスピードを割り出してそれグラフにつけていく、なんで今日例えば、読んで1分あたり、85スピード85とで、次はじゃあもうちょっと頑張って85とかに上げよう、頑張ろうっていう気になるんで、まあ、そうやって全速力で読んで時間を計ってリーディングスピードを割り出してグラフをつけるっていうのがメインです。で、そこで、パッセージは、TOEIC 的なパッセージが使われていて、 でクエスチョンも、3問ずつついてるんで、まあ、その全速力で読んで時間を計ってスピード割り出してグラフつけるっていう作業が終わったら、まあ、問題を解くっていうのをやる。であと読解特急音声ファイルもついていて出版社の、サイトから無料でダウンロードできるんですけど、まあ、それ使って音の練習したりですね、あと語中ついてるんで単語を増えたりするという、まあ、いろんなことができるんですが、一番メインのところは全速力で読んで時間を測ってリーディングスピードを割り出してグラフをつけるっていう練習です。それでやるとリーディングスピード上がりますんで、読解特急2スピード強化編、今650点ぐらいで伸び悩んでるっていうのでしたら、レベル的にすごいちょうどいいと思いますので、よろしかったらお使いください。次、では70番さん、KN さん、こんばんは。今日はメジャーホームでした。先ほどの問題に再現につながるという話がありましたが、具体的に何がダメだと注意されたのでしょうか。いまいちピンとこない部分があり、特にサイトに記載もないため再確認したいと思います。具体的に何がダメとは言われてないんですけど、問題の再現をしちゃいけないっていうことなん で、問題の再現は英語でも日本語でもダメっていうことなんで、先ほどのパート1で出たの全部書いてしまうと、あれまあパート1の写真の再現なんで、それってちょっと問題の再現に当たるんじゃないかなというふうに私が推測するしているだけで、もしかしたら当たんないかもしれないんですけどね、ちょっとわかりません。まあ微妙なところです。どこまでが再現でどこまでが再現じゃないかっていうのはね、難しいところなんで、まああんまり詳しく言っちゃうと再現になっちゃうけど、ちょっとオブラードに包んだ感じで言うぐらいだったら、またあと部分的にとかね、問題のポイントだけとかだったら、まあ再現にはならないと思うんですけどね。もしかしたら、いやそれは問題の再現だ、やめろって言われちゃうかもしれないんですけど、はい、いまいち、なんで、いまいちピンとこない部分がいいけど、まさしくその通りで、ここからここまでが良くて、ここからここまでがいけないっていうのは、はっきり、示されていないので、あくまでも、このぐらいだったらいいんじゃないの、ここまでやっちゃダメじゃないのっていうのは、なんていうか、私たちの方で判断しなきゃいけないことなんで、はい。そんな感じですね。71番、先生皆様お疲れ様でした。上の方にも書かれていますが、パート5 で、in operation括弧の答えは何だったでしょうか。 since、だからその会社が in operation since the mid 1980s とか、なんかそんな感じですよね。 1990s 以来営業しているっていうような、意味です。マイナーフォームでは答え towards since あったの、 since が答えですね。あとこのところ点数が800点付近をうろうろし、なかなか点数アップしないのですが、おすすめの参考書、勉強法を教えてください。まあおすすめはね、公式問題集がまあ一番おすすめで、まあ、公式問題集やって間違えたとこなんで間違えたか確認して、で同じ問題出たらもう間違えないようにして、でまあ、同じ問題出たら間違いないような状態にしておいて、プラス答えに関係ない部分で、正解に関係ない部分で使われている、まあ、単語とかフレーズとかで知らないのあったらそれも覚えちゃうっていう感じでやって、まあ、公式問題集543くらいの感じでやればいいんじゃないですかね。もうすでにやってますか。あとはアビメ見て、なんか自分どこが弱いのか、パート7が弱いのか56が弱いのかによってやること変わってきますし、あとアビメの弱いところにもよりますね。65番に書き込んだものですが、クライアントは単位数でした。ああ、さっきのウィッチマンですよね。ウィッチマン単数、67番か、65番か、 had a meeting with his client、but he didn't mention which one、うん、which だっていうと思いますよ。 At one's insistence でフォーム19でも出ていました、20でも出てましたが、どんな意味でよく使う表現なんですか。あのまあインシストするってことですよね。絶対やるんやるぞっていう感じで、あの強く求めるのがインシスト、ですけど、あの at his insistence で、なんか we decided to have a meeting at his insistence、 彼がやろうやろうってあの強く求めてるんでミーティングやることにしたんだけど、でも結局、あれ音切れちゃってる、いや大丈夫だと思うんですけどね、うん、言ってたんだけど来なかったということで、どんな意味でよく使う表現、どんな意味でっていうか、だからまあ at his request に似てるんですけど、 at his request って言ったらお願いしますって感じですけど、 at his insistence って言ったら絶対やるからね、ダメだよみんな来なきゃ、やるよ忙しいって言ってダメだよっていう感じで、なんかちょっと強引な感じ、 at his request の方がなんかあのお願いしますミーティングやりましょうっていうちょっと丁重な感じですけど、 insistence っていうとなんていうかリマンディングな感じがしますね。 at his request の方がよく使うんです。 we had a meeting at his request、 meeting was held at his request。75番、神崎先生いつもありがとうございます。現在音が聞こえなくなっています。自分だけでしょうか。音はね、聞こえてるはずなんですけどね。もしかしたら、そちらの回線に問題があるかもしれません。あれ、切れてる人まだいるな。あ、聞こえた。時々ブツッと切れることがあります。確かに止まりました。マジでやだな。こっちのネットラジの、ネットラジレボリューションは正常に動いてるようなんですけど、76番、パート7でフィリピンでホスピタルのネットワークを作る整備するみたいな文で、あったあれちょっと難しかった、数ヶ月のうちにやりたいことはリサーチのための旅行でよかったのでしょうか。そう、アメリカにいる人がフィリピンでこれからネットワーク作るんで、インドネシアの人にメールを送ってるっていうちょっと複雑な関係で、そうインドネシアのそのもうすでにそういうネットワーク作った人のところに行って、まあ、話聞きに行くんでリサーチのために旅行行くっていうんでよかったですね。同じ問題でメールの宛先の人は誰っていう問題でマネージャーを選んだんですが自信ありません、どうだったんでしょうか。そう、はっきりねマネージャーって書いてないんだけど、まあその人が責任者としてそのなんていうのホスピタルネットワークやってるんで、まあ、マネージャーって言えるんじゃないかなと思いました。私もそれ選んだんで多分それで合ってると思いますよ。77番、すいません聞き逃しました。パート5、ミスター X の功績、表彰の祝いの席、アプリシエーションの正しい形を選ばすもの、空欄の後ろがオフになっているアプリシエーション、答えは何ですか。アプリシエーションです。 Express their appreciation、なんで Express の後ろだったんで目的語が必要で、目的語は名詞ですからね、アプリシエーションが正解です。 パート2の2問目ですごいな、2問目とか覚えてんだ。水やりを誰かがやっているのかの答えに、何々がやるだろうという未来系のと、しばらく水をやりされてないみたいのがあったんですが覚えてます。あ、誰がやってるのだから名前が入ってる、誰々がやるだろうっていう未来系のがいいんじゃないですか。うん、未来系だとちょっとおかしいか。うん、あの私あんまり時勢には意識向けないで、人が聞かれてたんで、Kate say he will, she will do it みたいになったんだけど、よくちょっと覚えてないけど、人が入ってたの方を選びましたね。音声切れたのか。80番マイナーホームでした。単語の言い換えでオベイを選んだものがあったのですが、正解は何だったでしょうか。オベイないよ。That's fine で、それが acceptable、 遅れるかもしれないっていうのは That's fine で、acceptable で、あと following っていうのは paying attention という、はい、得意にしたのか。パラソルの下の女の人が座っている写真で、女の人がアフリカ系だから坊主だったんで、真剣に女かどうか悩んだ。赤ん坊だったから女だろうなって判断した。え、なんか顔つきとかも女性っぽかったけど、顔つき、体つきが女性でしたね。あ、聞こえました。パート1、バンドの問題の正解はオーディエンスを含んでいましたか。オーディエンス含んでたかな、含んでたかもしれない、ちょっと忘れました。ストレッチングニアドウォーターというのが正解でしょうか。正解です。私も時々ぶつ止まることがあります。確かに止まりました。しかし他の人は至って普通のようで、もう一回ブログにある WMP のリンクをクリックすると復活しました。先月も同じことがあって。そうなんだ。どっちかな。一応ネトラジレボリューションはちゃんと動いてるんですけど、ネトラジのサーバーの方ももしかしたら問題あるかもしれないですね。音読ばかりしていると読解スピード遅くなりませんか。どうだろうね。まあそこまで読解スピードがある人はそうですね。音読のスピードより早く読める人はそうですよね。ああ、なんていうか、早く読んで理解できる人は。音読のスピードで、理解できない人は、音読でスピードが速く、読解スピードが速くなると思うんですけど、だんだんリーディングスピードが速くなってくると、音読だけばっかりしてると、読解スピードが遅くなるっていうことがあるかもしれないしね。はい、88番、神崎先生こんばんは。前から気になってて質問したかったことがあるのですが、特会シリーズを何冊か持っていますが、編集協力された方のお名前が表紙の次のページくらいに記載されています。秋には K さんという方が手持ちの特会シリーズ全てに名を連ねています。この方何者なんでしょうか。神崎先生ご存知の方なんでしょうか。原稿チェックをやってくれる方で、もともとは IBC パブリッシングにいらっしゃって編集の仕事をやってして、今フリーで、まあ、そういう構成チェックとか構成の仕事とか編集の仕事とか、まあ、出版社関係の仕事をフリーでやってる方ですね。 時々ハマーさんとかトミーさんの名前が載ることもあるんですが、キニア・チエさんはほぼ解禁だと思います。トーク会の応募者の方に協力されるぐらいだから、すごい人なんだろうなと思ってます。ご存知でしたらどんな方なのか教えてほしいです。すごく気になります。トーイックのことは別にすごい詳しいってわけじゃないんですけど、まあ、本の構成、をやってる方です。神崎先生の、パート3、4特急に2冊も編集協力されています。あと2冊の文法特急しかり、キーのフレーズしかり、パート1特急のです。はい。700点台後半です。800点を超えるにはどうすればいいですか？何が弱いかによるんですけどね。とりあえず公式問題集、公式問題集やって、さっき言ったように自分の間違えた問題の間違えた理由、さっきしっかり理解して同じ間違いしないようにできてれば行くんじゃないかな。90番猫さん、二段ホームを受けたんですが、パースト7のダブルパッセージで靴の通販の返品の話はマイナーホームにありました。ありました。結局返品者が返品物をオリジナル状態にせずに返品したということですか？そうそうそう、だから5ドル取られちゃった。本文中の40アワーズとかマイナス問題には影響しませんでした。え、だからマイナス5ドル、オリジナルパッケージに入ってないとマイナス5ドル。48アワーズってあったかな？30日以内にやんなきゃいけないっていうのは、限られた期間内にっていう、なんか正解に絡んでました。91番 KD さん、メジャーフォームシングルパッセージで、2人の経済評論家が共通で経済系の本を出版するノーティスで、男性の著者に伝えて言えること、ミスター・ソイヤ、そう、そういう名前でした。 He's an established writer、この問題ありました。それが正解です。パート7で2箇所見る問題はどれだったんでしょうか？今の靴の返却する問題なんかもそうですよ。5ドル引かれてたっていう、それはもう分かってることだったって言われてて、上の方でオリジナルパッケージに入ってないと5ドル引きますって言ってたんで、正解のはその人なんとかさんはオリジナルパッケージで戻していないとか、 without オリジナルパッケージングパッケージみたいなのがありましたね。はい、接続チェックありがとうございます。記事はマイナーフォームです。就職イベントに遅れてくる人の問題、この人が就職しようとしている分野はウェブデザイナー、ヒューマンリソーシズ、残りどの分野でしょうか？これね、これちょっと分かりづらかったんですけど、その会社がね、 ZIFAR みたいなで、一番上の方に ZIFAR Automobile Insurance って書いてあった。で、You have a lot of experience in Zephyr's line of work. Zephyr と Zephyr のやってる、同業ってことですね。Zephyr's line of work。なんで、この人が経験あるの、ある分野は、Automobile Insurance ですね。マネジメントの人も来る。との本文に書いてありましたが、答えに相当するところを見つけることができませんでした。そう、これちょっとね、分かりづらい問題だったですね。オートモビルインシュランスです。 84番がセルダンを選んだ気が、ないかね。76番もう一度、リサーチのための旅行でいいです。リサーチのための旅行行くって言ってましたね。でマネージャーオブはねはっきり書いてなかったんですけど、まあ流れからいくとマネージャーオブ以外にはないと思いましたので、私もマネージャーオブ選びました。ちょっとコンプが薄かったんですけど、まあ流れかな、全体のここでマネージャーって言ってるからじゃなくて、全体でこの人が、なんていうの、そのプロジェクトリーダー的な感じで進めてるんでっていう感じですね。100番、神崎さんの発言で9月の公開テストから12時半30分に終了してトイレ休憩なしで本番に突入と言ってましたが、情報操作はどこですか？あれどこだっけな、TOEIC委員会のサイトじゃないかな、ちょっと待って。教育委員会のサイトで、あれだ、TOEIC スクエアからなんかあれが来たんだな。TOEIC スクエアに登録してるとなんか、なんかお知らせが来るんですけど、それに書いてあったかな。ちょっと待って、どこだどこだ、見つかんないな。ないですね。コミュニケーション教科、これだ。あれ違うかな。あ、違う。どっかにあったんだよな。あ、そっか、メール見るか。TOEIC スクエア。ですけどね、ちょっと見つかんないよ。 TOEIC スクエア6インしてみましょうかね。
いましたよ。やっと見つけた。時間があってすみません。リンクあります。受付時間は11時45分から12時30分に変わります。受付時間終了10分延ばし、試験までお待たせる時間を短くしました。だそうです。こちら。日曜日に次回から変わるプリンクなんで、ああもう貼ってくださった方がいたようで、すいません、ありがとうございます。ああ皆さんのが早いですね。先ほどの That's fine と The following process のパラフレーズを聞きました。もう一度僕は That's fine というのは That's acceptable なんで、 fine が acceptableで、following process じゃなくて、I'm following your work みたいな感じで、I've been following your work みたいな。なので、I've been paying attention to your work。 102番、神崎先生こんにちは。ラジオ放送ありがとうございます。毎回大変勉強になります。満点を目指し、とにかく場数を踏もうと受験回数を増やしているところです。しかし当たり前ですが、なかなか結果が出ません。リーディングは490が取れる、またミスの理由が自分でわかるのですが、リーディングがどうしても安定しません。460から480のあたりをうろうろしています。おすすめの勉強法や先生が受験される際のコンディショニング、集中の仕方などアドバイスいただけましたら幸いです。そうですね、公式問題集とかやればいいんじゃないですかね。やって間違えた問題、なんで間違えちゃってるのかなっていうのを確認するぐらいですかね。受験する際のコンディショニングはね、受験の前は目つぶるとかね、あと休み時間休憩の時はストレッチングみたいなことをやるとかしてますね。呼吸を整える、丹田呼吸とか。リーディング何間違えるかによってもやること違うと思うんですが、まあ、例えば単語の意味が知らないから答えられないんだったら、まあ語彙力が足んないんで、ちょっと単語強化しないとダメですよね。あとは文法のルールが知らないで間違えちゃってる問題があるようだったら、文法をもうちょっと強化する必要がありますし、あとは知ってるんだけど勘違いしちゃってるっていうんだったら、まあそういうケアレスミスがないように注意するとか、パート7だったら、まあ、一つ一つ正解の 根拠を確認しながら解いていくとか、
そのぐらいですかね。103番、C20 番さん、次の9月の TOEIC から試験前の休憩がなくなったりとか、受験申し込み後に試験地の変更が可能になるんですね。TOEIC のサイトに案内がありました。受験受付時間の開始も11時30分から11時45分になるんですね。そう、前に出てたらすみません、マイナーパート1の車の整備が分かりませんでした。もしよかったら解説お願いします。 A car is being worked on、 ちょっと面白い、 work on で、まあ、作業するっていう意味なんですが、それが受け身になったんで A car is being worked on みたいな、のが正解でしたね。 IIBC から公式単語集が 出ますが、どう思いますか。うん、いいんじゃないですかね。名前があのデルボと似てるんで、デルボの姉妹本みたいな感じ。デルボはデル順で学ぶボキャブラリー990、こちら公式問題で学ぶボキャブラリー、なんでで学ぶボキャブラリーシリーズとして、まあ、デルボの後継本みたいな感じなんで、まあ初級中級の人はデルボを使っていただいて、上級の人は公式問題で学ぶボキャブラリーで学ぶボキャブラリー、第2弾ということで、いいんじゃないですかね。やっぱり公式あの ETS のが作ってるんで、うん、ちょっとボリュームありそうな感じですけど、パート5で代名詞で those 選ぶ回答ありませんでしたっけ。ありました。 those people who、those who、ね、人を表す those の使い方でしたね。2人の人が本を出版する話で、タイムなんとかって言ってる本について言えることは何かが分からなくて時間かかってしまいました。解説してもらえませんか。タイムなんとか、タイムなんとかっている本、割引になるじゃなかったかな、うん、なんかあのオンラインで買うと 20% 安くなるのかな、割引になるっていう答えの問題ありましたね。108番 K さん、 TOEIC 試験でほぼわからない単語が出てこないのに、まずパート7でつまずきます。どういう勉強すればいいのでしょうか。読む、パート7は読解なんで、読解力つけるためには読むことしなきゃいけないんで、たくさん読むっていうのがいいんじゃないですかね。本でも新聞でも雑誌でも何でもいいんで、自分の興味のあるものを選んでたくさん読むっていうことをすると上がると思います。109番ワンさん、いつもパート7を先にやり、パート6を最後にやっていたんですが、時間がなくなり全部 B にしました。どのくらいやってますか。あー、4分の1ぐらいあってんじゃないかな。いつも時間がなくなります。時間配分は考える必要はあるんですか。ありますね。まあ5、6は基本30秒以内、7は1分以内くらいですかね。本当は5、6はもっと短い方がいいんだけど、できれば30秒ぐらいで終えて7にな、その分多く残した方がいいです。110番アフォンダランさん、会場は渋谷の玉川通り上の、住友ガーデンカンファレンスホール で500人くらいいたのですが、音がとても高い天井のスピーカーからで明らかに聞こえづらかったのですが、場所を変わってもおそらく音が変わらないので500人の誰も席の変更申し出の手を挙げませんでした。100人くらいの教室でラジカセだと必ず何人も場所替えを申し出ますが、さすがに15、6メートル、10メートルから15メートル以上の上の天井からだと場所を変わっても聞こえたのは変わらないのは誰もが理解しているわけなんでるようでした。
なるほど。これはちょっと災難ですよね。まあなんかいい会場みたいな感じですけど、音響が、建物はいいんだろうけど音響は悪かったですかね。111番、本日受験、久々に受験しました。リスニングで設問と設問の間のポーズが以前より短くて焦りました。あれそうなのかな。パート1、2が短かったと思います。パート3は分かりません。いやー気がつかなかったけどな。昔と比べて変わったのでしょうか。何か情報があったら教えてください。いやーどうでしょう。変わってないと思いますけどね。測ったわけじゃないんで何とも言えないんですけど、112番書き込みをしてたら97番聞き直してました。97番、就職イベントに遅れてきてる人のためにこの人が就職しようとしてる分野はオートモビルインシュランスっていうのが、そのゼファーとかいう会社で、あのレターかな、あれはレターのヘッダーみたいなところ、ヘッダーのヘッダーじゃないか、スケジュール表のヘッダーみたいなところに書いてあったんで、ゼファーズラインオブワークみたいな言い方で書いてあったんで、その人が何の経験を持ってるかっていうような質問だと思うんですけど、オートモビールインシュランスです。113番さん、リンクありがとうございます、これは変わるあれですね。114番さん、TOEIC 公式認定証にパーセンタイルランクってありますけど、あれは正答した数、素点という認識で言うんでしょうか。あれはね、パーセンタイルランクっていうのは何パーセントの位置にいるかということで、例えば90とかだったら、なんパーセンタイルランク90って言ったら上から 10% の位置ですよ。パーセンタイルランク50があったらちょうど真ん中、パーセンタイルランク1だったら下位 1%、 99だったら上位 1%。 自分が何問間違えたか知りたいのですが、調べる方法はないでしょうか。あ、これはね、テックスさんの、テックス加藤さんのブログ、トーイックオタクのブログで、あの、スコアシートが来ると、あの、アビリティメジャーの数値が出るんで、アビリティメジャーの数値を何パターンか選ぶと、何パターンか揃えると、どの、アビリティメジャードに対応する問題が何問あったかっていうのが分かります。でテックさんそれ、あの計算してブログに出してくれていて、でそのアビリティ対応してるアビリティメジャードに、そのアビリティメジャード何、それぞれのアビリティメジャードに対応してる問題が何問あったかっていうのが分かれば、自分のアビリティメジャードでその問題数中の何問あったかって分かりますよね。例えばそこのアビリティメジャーに対応する問題に20問あったとして、そこの正解率が50問だったら、そのアビリティメジャーに対応した問題の半分、20問中10問正解っていうことですよね。それをそれぞれの、カテゴリーずつやって足せば何問正解だったかっていうのが分かります。なんで、テックス加藤さんのブログ、いつもね、そのスコアシートが来た後、皆さん、サンプルくださいって言うんで、メジャーとマイナーと分けて教えてくださいって、来て、メジャーとマイナーそれぞれ、今回のテストはこういう内訳ですかっていうのを出してくださるんで、それ見れば、計算することが可能です。 115番さん、新参者 X さん、108番さんの逆のパターンです。どうやらリーディング495取れます。どうやったらリーディング495取れますか。いつも3、4番間違えちゃいます。いくつかあやふやな単語が、すいません、さっきのはリーディングさっき私リスニングの説明してたなリーディングの説明してたな。102番 C ライオンさんはリスニングのアドバイスが欲しかったんだ。そっか、じゃあちょっと102番戻りますね。リスニングが安定しないわけですね。
リスニングのは満点取りやすいと思うんですけどね。リスニングが満点なんだけどリーディングがっていう人はよく話聞くんですけど、
たくさん聞くたくさん聞く。あとどうして間違えちゃうかですね。音が聞こえてないから間違えちゃうのか、問題解くタイミング、特にパート3とかパート4とかで、どのタイミングで読んで、どのタイミングで選んでっていうのが間違えちゃうかなかっていうのによっても違うと思うんですけど、そういうのもね、問題、数をこなしとけば、だんだんなんていうか勘が出てきて分かるようになってくると思うんですけどね。問題たくさん解くっていうのはやっといいと思います。で、115番、リーディングね、自己最高910点、最多960点、交換の詰め方、だから問題といて間違っちゃったとこ、なんで間違えたのかっていうと、あと問題、文中に出てきた知らない単語、公式問題集543やって、韓国からもし取り寄せられたら、韓国の BTS の専門入ってる問題、リスニング専門、リーディング専門入ってる問題と、あと韓国公式問題集ボリューム5っていうのがあるんで、それぐらいやれば全部で18セットになりますんで、いいんじゃないでしょうか。次の TOEIC で絶対400点超えなきゃいけないんですが、9月の末までにできることを教えてください。ちなみに別の試験に追われていて、あんまり勉強する時間がありません。でも毎日やるべきですよね。今スコア600点です。公式問題集、600点か、公式問題集難しいかな。リスニングプラクティス、公式リスニング、公式プラクティスリスニング編、あまり勉強する時間がないって言ったら、どのくらいならできるのかな。じゃあとりあえず出るぼ、とりあえず出る順で学ぶボキャブラリー990全部覚える。でも9月まで2ヶ月しかないですからね。じゃあ初めの1ヶ月でデーブを990全部覚えて、プラス公式プラクティスリスニングやる。で、次の1ヶ月で公式問題集ボル5。で、ボル5解いて、わかんない問題の根拠確認して、今度同じ問題出たら解けるようにして、あとパート3、4の 暗唱、音読暗唱の練習とかやって、あとは問題中文に出てきた自分の知らない語句を覚えてってやればいくんじゃないですかね。でもやっぱり1日1時間とかやんなきゃダメですよ、うん、あまり勉強する時間がありませんみたいな。そのあまりっていうのはどのくらいを言ってるのかなっていうのもよるんですけど、うん、今600でしょ。1日1時間やんないと無理かな。600から700。あと2ヶ月ちょいなんで、まあ、60日間として1日1時間やっても60時間ですよね。60時間で100点あげるのはちょっときついかな、うん、100時間600点から700点、100時間ぐらいは使わないときついと思いますよ。まあ、張さん自身の記憶力とかにもよる、もちろんよりますけど、うん、だいたい目安としては600から700に上げるのにはだいたい学習時間100時間は必要っていうふうに言っておいてください。118番、巨人頑張れさん、去年の夏は簡単模試の無料セミナーを開催しましたが、今年は開催しないのですか。すいません、開催しません、うん、この間のトイック祭りやってたんだけどね。119番、CXTXH7853、今日も受けてきましたが、6月の試験で目標の900点を取れたのでトイックを卒業します。ありがとうございましたということで、おめでとうございます。900点突破おめでとうございます。900点取ればね、いいですよね。900点取ればなんていうか、うん、誇れるスコアだと思います。121番さん、マイナー、今日文中で気になった単語、リカーリングチェンジ、ラフォー、コレクティブリー、これらはどういう例文で押さえたらよいでしょうか。うん、AA 時点で引くといいですね。 AA 時点で引くといい例文出てるので、もう私オックスフォードアドバンスドアナイズディクションが好きですけど、まあ、ロングマンとかコンビルトとかケンブリッジとかでもいいんですけど、 AA 時点で引いてちょっと例文見てください。122番、 ABC さん、試験お疲れ様でした。パート5、自社はパッケージがどうのこうのでブランドレコグニションうんぬんというのがあったと思うんですが、わかりませんでした。あ、ブランドレコグニションを上げる、インクリースじゃない、インクリースブランドレコグニション、だったと思います。インクリースが正解です。スポークスパーソンは代弁者という意味なんで、リーダーとは違う気がしますか、いかがでしょうか。うん、まあね、違うんですけど、でも、例えば政府のスポークスマンって言ったら、政府のリーダーじゃないです。でもあれは、アクティビスト、コミュニティアクティビスト。なんかそういう、地域のなんか活動家、ちょっとなんかそういう政治っていうか、なんか地域良くしようっていう運動みたいなやってる人の団体なんで、それのスポークスマンって言ったら、まあ大概ですね、まあそんな、その団体自体は大きくないんで、リーダーはリーダー、マスコミ対応のスポークスマン、スポークスマンって分かれてないんで、多分同じって考えていいんじゃないですかね。うん。厳密に言うと違うんですけどね。多分そういう小さな団体、市民団体とかにあのインタビューしに行って答える人はリーダーが答えますからね。125番、神崎先生、いつも本当にありがとうございます。リスニングが370から400点、400の壁をなかなか破りません。音読や暗唱が有効なのでしょうか。課題は音読の数が少ないのか、なかなか暗唱できません。またエッセンスで出されている全方位シリーズについて感想をお願いします。そうね、音読暗唱私進めてますけど、どうなんでしょうね、数が少ないのかな。 数が少ない方がいいんですね。まあ、同じの例えばパート5とかパート2だったら20回30回1日読むとちょうどいいと思います。あんまりやりすぎても疲れちゃうんで、まあ、20、30回目処にやられたらどうですかね。一つの会話、一つの効果というので、まああとはある程度どうなんですかね、聞けますか。例えばなんかネットとかであのニュース番組とかかけて、とか YouTube のなんか英語で話してる報道番組とかかけて、わかりますか。それでわかるんだったら、まあ、そういうの聞くっていうのもいい練習になります。エッセンスで出されてる、出てる全方位シリーズはね、どうなんでしょうね。まあ、エッセンスで出してるから問題の質はいいと思うんですけど、ね、なんかあんま見てないんで、なんとも言えないんですが、難しめですよね。上位を狙う人用なんで、あ、まあ、ただ125番さんは370から400ぐらいなんで、まあ、そのぐらいの点があれば十分対応できると思います。まあとりあえず公式問題集の3、4会話トーク暗唱するっていうのがいいんじゃないですかね。それが終わってから全方位でもいいと思いますよ。日本でも公式の単語帳が出るようですが、背景や中身に関する情報はお持ちですか。いや、中身は公式問題使ってるじゃないですか。公式問題集の中からだから例文引っ張ってんじゃないのかなと思って。あとナレーターさんもあの ETS の TOEIC の本番に出る人たちなんで、リスニングもなんていうのかな、まあ本番の耳鳴らしにいいですよね。マイナーでした。ダブルパッセージで携帯電話の話はどんな問題だったんでしょうか。ん、どんな問題って、なんか携帯電話契約してくれた人で、インボイスみたいなのが入ってて、どの携帯をいくつで、プランはどれみたいなのが出てて、でそれぞれのプランがどんな、契約内容か、プレペイドだったり、話すのがアンリミテッドだったり、データ送信がアンリミテッドだったりっていう、レイトを表している、レイトを表しているっていうのもあの問題に一番ありました、ね、で、まあ、まあ両方見てたところとか入ってましたね。128番シオライオンさんはリーディングは満点みたいです。そうです、すいません、あの逆でした。勘違いしました。リスニングのスコア、460、480、900、495まで伸ばすやり方は私も気になるのでアドバイスお願いできますでしょうか。なんで落としちゃってるかですよね。聞こえてないから落としちゃってるのか、慌ててやって間違っちゃってるのか、または問題を解くタイミングが悪いのか、または集中力が切れちゃってるのかとか、いろんな理由があると思うんですけど、ちょっとそのなんで自分が落としちゃってるのかっていうのを分析した方がいいかもしれないですね。で、なんで落としてるのかっていうのが分かれば、あの460から480取れてるってことは、まあほんの3、4問は落としてるから5、6問だと思うんで、ちょっとそれ分析するのがいいんじゃないですかね。129番、神崎先生がいつも990点取れるのは英国に留学してきた時の英語の勉強の蓄積が多いのでしょうか。そうですね、多いですね。私は TOEIC の勉強はほとんどしないで、英字新聞を読んだり洋画の DVD を聞いたりばかりしていますが、前回の TOEIC は940点でした。個人的な意見ですが、 TOEIC に特化する勉強方法は本当の実力がつかないし、時間とエネルギーを浪費しているように思えてなりません。神崎先生のご意見をお聞きしたいのですが、 そうですね、トーイックに特化した勉強って言っても、まあ問題集解くとかは必要っていうか、問題集解くことでトーイック慣れして、なんていうか、自分をの持ってる英語力を最大限発揮できるっていうのはあると思うんですよ。試験に慣れてないと、この問題何やればいいのっていうの部分であたふたしちゃってると、まあそっちに気が取られちゃって、実力発揮できないっていうのがありますので。あと、まあ TOEIC に特化する勉強法って言っても、まあ、例えば公式問題集使うっていうのでもいろんな使い方あると思うんですが、例えば公式問題集解いて間違えたとこを見直して、そこで自分の知らない単語を覚える、自分の知らなかった文法を覚えるっていうのは本当の実力つきます。英語力伸ばすっていうのは英語力伸ばすという上で、単語を覚えるとか文法の知識増やすっていうのは大事な要素ですよね。なので問題集やって間違った問題とか問題集中に使われている単語とか覚えるっていうのでプラスになります。であとは私よく進めているのは、さっき TOEIC のパート3の会話声出す練習をして暗唱するとか、パート4のトーク暗唱するとかいう練習っていうのは、スピーキングの練習にもなりますし、音の練習にもなりますし、まあ、リスニングの力を上げることにもなりますんで、それはそれで、実力の養成にはなると思いますよ。だからね、TOEIC の特化する勉強法って言っても、その TOEIC、まあ、TOEIC に特化する勉強法っていうのは、要するに多分 TOEIC の教材を使ってやるっていうことだと思うんですけれども、その TOEIC の教材を使って英語の実力伸ばすっていうのはできると思います。でどうやって使うかですよね。でただ問題だけ解いて、ああこれ合ってた、これ間違ってた、じゃあはい次、ああこれ合ってた、これ間違ってた、はい次っていう風にやってるんだったら、おっしゃる通り英語の実力がつかないと思うんですが、時間とエネルギーをかけてやってる人っていうのは、それ解いて終わりじゃなくて、例えばTOEIC の公式問題集のパート3の会話全部暗記しちゃうとか、トイプンパート4のトーク全部暗記しちゃうとか、そういう練習やってる人もいるんで、そういうことをやってたら、時間とエネルギー全然浪費じゃなくて、英字新聞読んだり、洋画見たりっていうのももちろんいいと思うんですが、ただなんとなく英字新聞読んでる、ただなんとなく映画 DVD 見てるっていうよりも、なんていうのかな、しっかり目的意識持って、TOEIC の教材を使ってやるっていう方が実力伸びると思いますよ。英字新聞だって読み方によると思うんですけど、例えばただ流し読みで、こういうことあったんだね、ではい終わりっていうんだったら、あまり実力伸ばないですよね。なんかそこで出てきた表現とか覚えるとか、出てきた表現とか積極的に覚えるとか、それを使って自分でなんか英語書くときに、英字新聞で覚えた表現使ってみるとか、洋画の DVD だって、洋画見て、あ、面白かったで終わりにするんじゃなくて、なんか自分の好きな場面のフレーズを覚えて、それ会話の中で使ってみるとか、なんかかっこいい表現出てきたらそれメモして、会話で使ってみるとか、そういうことをやれば実力つきますけど、ただ、なんとなく読んでる、なんとなく、似てるっていうんだったらあんまり、なんでしょうかね。なんでまあ要するに英字新聞なり洋画の DVD なり TOEIC の教材なりみんな同じだと思うんですが、それに対してどういうふうに関わっていくか、どういうふうに自分で使うかによって全然違ってくると思うんで、 TOEIC の教材使ってやるのは実力つかないけど、英字新聞や DVD だったら実力つくっていうのはちょっと違うと思います。やろうと思えば TOEIC の教材だって、英字新聞だって、DVD だって実力つきますけど、やろうと思わなければ、英字新聞でも DVD でも TOEIC の教材でも実力つかないと思います。 130番、すいません聞き逃しました、74番アットワンズインシスタンスでポーム19で出ていました、20でも出てましたが、どんな意味でよく表現使う表現なんでしょうか。まあ、どんな意味でよく使うというか、どんな意味っていうのは、彼がやろうというふうにインシストしたから、インシストっていうのは、まあ、ディマンドみたいな意味ですけど、ミーティング絶対やりますからね、皆さん来てくださいね、忙しいから、いやダメだ忙しいとか言ってんじゃない、ちゃんと来るんだっていうふうにすごく強く求めたっていうような、意味ですね。なんで、まあ、しょうがないからみんなでじゃあミーティングやりましょうってことになったんだけど、でも結局その言い出した本人が来れなかったっていう、そういうオチがある、問題でした。131番、 Over the few years, over the some years、 どっちですか、 Over the few years か、ちょっとこれはマイナー出てないんで何とも言えないんですけど、もうちょっと文脈があれば、 Over the few years、オーバーダサミネス、なんか両方変な感じですけどね。132番、ジラさん、私も以前、住友ガーデンコンフレンスホールで受験したことがあります。 ベストスコアが800年代後半の時に500年代を叩き出しました。あそこは吐くんです。それはひどいな、8時から選挙速報が始まるんで、このラジオのリスナーが減ってしまうのではないかと心配です。あ、8時になったらもうやめましょうかね。じゃああと8分ぐらいですけど、あと8分ぐらい経ったら切りますんで、6月22日の、最初の更新で、正解数の分析が掲載されています。ご参考まで、あ、テックス加藤さんのブログですね、ありがとうございます。135番、900から950をうろうろして抜け出せないのですが、自分の課題ははっきり、パート5とパート6に時間をかかりすぎていることが明白になっています。ここを15分程度で駆け抜ける方法について助言ください。自分は567を全体を前から熟読に近い読み方をしており、時間は毎回ほとんどカツカツ状態です。そして時間を気にして徐々に読みが雑になっているところが落としている感じがしています。しかし読むのが遅いというよりも、語録を抜け出すのが遅いのだと分かっています。分からないわけでもないので、どうしたらよいか分かりません。助けてください。まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、一字一句日本語に訳して考えてると時間かかっちゃうんで、訳をやめるっていうのを一つですね。訳して読んでないですか、そういうの時間かかっちゃうっていうのは。訳さないで、まあ、英語を英語のまま取れるっていうのが理想なんですけどね。あとは、まあ、わからないわけでもないっていうことですけど、わかる問題だったらパッてわかりませんがね。結構トイックの語録って知ってるか知ってないかなんで、知ってればパッてわかるんだけど、知らなかったら時間かけてもわかんないっていう問題が多いと思うんですよ。遅いんだけどわからないわけでもないっていうのが、何ですか、記憶にある情報を出してくるのが遅いっていうんですか。その辺がちょっとあれなんですけど、時間かければ全問正解できるっていう意味ですかね。わからないわけでもないっていうのは。なんていうか、例えば語彙の問題とか、知ってれば解けるけど知らなかったらわかんないっていう問題が多いんで、そういう知識がないからいくら考えてもわかんない問題に時間使っちゃうのは無駄なんで、まあ潔く諦めて、これはもうこれでいいっていうふうにすぐ諦めて次に移るっていう時間短縮、短縮のコツの一つです。あとはまあ問題数をこなす。で、問題数たくさんやると問題のパターン、語録ってもう限られて決まってるんで、あ、またこれあのパターンかっていうので、スッスッスッって解けるようになるっていうのがあるんで、そうですね。まあアドバイスとしては、一つは日本語に訳すのをやめる。二つ目はわからない問題は潔くやめる。三つ目はたくさん問題解く練習して問題のパターンを覚えちゃうっていうのが この3つでやってみたらいいと思います。136番、問題が思い出せないんですが、携帯の画面に文字が書いてある問題ありましたね。あ、ありましたね。なんかね、なんだ、ボイスメッセージ、セキュリティに関するんですよ。なんか、それをもう受け取りたくないときは、ここに電話して、担当者と話してくださいみたいな。137番、先ほど大会場で音質のことが出ていましたが、以前ビッグサイトの大会場で受けたとき、明らかに音が反響してこもって聞こえるため、ダメ元で手を挙げて文句言ったら休み中に音の調整をされたようで、その後クリアに聞こえるようになりました。え、そうなんだ。調整によってこんなにも音が変わるものかと我ながらびっくりした次第です。大会場でも音の問題があれば声を上げて文句を言うと音質は変わるかもしれません。諦めずに主張しましょう。ああ、そうなんだ。そうかもしれないですね。138番さん114です。正解数について教えていただきありがとうございます。神崎先生の解説ありがとうございます。あ、ありがとうございます。990から990まで留学しないでいけるものなんでしょうか。1年以内でいけるものですか。留学しなくても990取ってる人はいるんで、留学しなくてもいけます。1年以内でいけるものですかっていうのも、これまあ個人差があるんで、139番さんの英語の実力にもよるんじゃないですかね。今の英語の実力プラスこれからどのぐらい努力できるか、時間を割けるかにもよると思います。140番さん、新宿2さん、神崎先生こんばんは。いつも毎回ラジオ楽しみに聞いています。学習方法のアドバイスをいただく今回コメントさせていただきます。リーディングをもう一段高めるためにやるべきことがございましたらご教授お願いします。この前の5月で、最高点950、 R の今までの最高は460です。ただ今まで一度も完全に時間内に終わらせたことがありません。今回メジャーフォームを受けましたが、いつものようにDダブルパッセージの一つが塗り絵気味でした、受験時は一応全ての英文に目を通すようにして解いています。普段は読解シリーズで、正速読の練習、あとはペーパーバッグや英字新聞の多読をしています。ただ、読解特急シリーズでリーディング速度を測ると、150ワードパーミニットに微妙に届きません。次回9月に向けて、満点に届くかもレベルに上げたいのでアドバイスありましたらよろしくお願いします。ああ、ペーパーバッグや英字新聞の多読をしてらっしゃるっていうんで、それをぜひ続けてください。で、ワードパーミニットが150に微妙に届かないっていうのはちょっと今の点950点をお持ちで最高リーディング460点っていう点数から考えたらリーディングスピードがちょっと遅めな感じですね。なんでちょっと早く読む練習、ペーパーバッグとか英字新聞もしかしたらじっくり味わいながら噛みしめながら楽しみながら読んでらっしゃると思うんですが、読んでらっしゃるかもしれないんですが、ちょっとなんていうかリーディングスピードを上げるっていうのを意識してペーパーバッグ読むときもちょっと急いで読もうっていう努力をしながらペーパーバッグなり英字新聞なり読む練習してると、まあ、それちょっと意識してやるとちょっとずつリーディングスピード上がってくると思います。でもうちょっと速くなってワードパーミニット175とか180とか、まあ、200ぐらいになれば時間内に終わらないっていうことがなくなると思いますんで、たくさん読んでらっしゃるんで、なんて言いますか、読解力の素地はすごくあると思うんで、あとは時間との戦い、だと思います。で、まあ、あとはトイックの、まあ、問題解いて問題慣れするっていうのも大事で、問題慣れすることで早くたくさん早く解けるようになるっていうのもありますので、そういう練習も並行して、 やってみてください。141番、百科事典より時事的な事実や問題の報道評論を社会に伝達する活動をジャーナリズムと定義するならば、この活動を行う新聞、通信、雑誌、放送などの企業の従業員のうち、取材、論報及び編集を担当する者、いわゆる新聞記者、雑誌記者、放送記者などを一般にジャーナリストと呼んでいる。なので、同行ジャーナリストが正解じゃないですか。どの問題のことを言ってるんだろう。同行ジャーナリストなんか選択肢ありましたっけ。ちょっとすみません、141番さん、これ、何の問題が老化ジャーナリストですかね。142番、ケイティさん、122番の質問で、コンシスタントパッケージング、リプレゼンターはブランドレコグニション、インクリースじゃないのこれ。パッケージングが、まあ、いつも同じパッケージ使ってるから、ブランドレコグニションが高まったっていう。ブランドレコグニションをリプレゼントするとちょっと変な感じにしませんかね。インクリース選ぶのはありました。143番 ABC さん、トイック900を超え、トイックは受験し続けています。今日も受験しましたが、今は SWA の勉強に重きを置いています。現在スピーキングが120から130、 W が150から160で伸び悩んでいます。 SW のおのおのあと20点上げたいのですが、良い勉強法をお聞かせ願いたいと思います。今は頂上究極の技術をコツコツやっています。難しいんですよね SW、まあ、スピーキングなんで、話す練習しなきゃいけないんで、まあ話すっていうのは大事ですよね。で、話す相手がいないとダメなんで、まあ、もちろん本使ってやる、テスト対策で本使ってやるのもいいんですけど、まあなんていうか、もっと本質的なスピーキング力を上げるっていうのも大切なんで、それには話す練習が必要です。で、話す練習するために話す相手が必要なんで、まあ、英会話学校行くとか、まあ、本当は英語を喋る友達がいればいいんですけど、いなかったら、まあ、フィリピンのスカイプでやってる、英会話、のやるとかで話す練習必要ですね。ライティングもそうです。ライティング力つけるためにはライティングやらなきゃいけないんで、書かなきゃいけないんで、書く練習する。まあ、できればその書いたものにフィードバック、ここが変とかここ間違ってるとか指摘してくれる人がいいんですが、まあラングエイトとかありますよね。そういうのを使ってですね、話す練習、書く練習、あんまりテスト対策みたいんじゃなくて、本質的にスピーキング力を上げる、ライティング力を上げるっていうことをやってください。リスニング強化するには音読が有効とのことですが、暗唱できるまで読み込むべきですか。どうしても読んで大体意味が分かるようになると暗唱レベルまで続けるのに飽きてしまうんですが、まあどうでしょうね。私はやってましたけど、私は昔、NHK のラジオの英会話番組を聞いてた時、大杉正明先生が本当何回も聞いて暗唱するまでやってたって言ってたんで、真似してやってて、まあ今考えるとそれが英語力の基礎を固めるのにすごい役に立ったと思ってるんで、みんなに勧めてるんですが、まあ飽きてきちゃうんだったらしょうがないですよね。飽きてきちゃうんだったら、いいんじゃないですか、他のやっても。私は飽きてこなかった。なんか覚えられてないと悔しいから、飽きてくるっていう感覚はなかったんですけどね。まあ向き不向きあるんで、もしかしたら144番さんには適してないのかもしれないですけど、まあ私は自分がそういうやり方やってたんで進めてますけど、必ずしもそういうやり方 らなければいけないっていうわけではないんで、まあ、学習方法も向き不向きがありますんで、ご自身の合うやり方でもっていうのがあったらそっち全然やっていただいていいと思います。気質でしたらすいません、19で、確かパート5でサジェストの形を選ぶものがあったんですが、原型で読んでしょうか。それは ING 系ですね。私のブログの方にちょっと書いたんでご覧いただければと思います。146番、C23、 今回のパート7最後の方のダブルパッセージ3問くらい本当に手こずりました。あ、そうですかね、ダブルパッセージ、そうかな、私はまあ普通ぐらいかなって感じなんですけど。147番さん、65番さんのところの解説を聞き逃したのでもう一度教えていただけると助かります。またここにウィッチが入るのかイチが入るのか分かりません。65番、イチじゃないこれ、だから、ミーティングウィッチ、あ、イチじゃない、ウィッチじゃないの。何々 had a meeting with his client. Mr. Baker has a meeting with his client, but he didn't mention which one. He didn't mention which client he had a meeting with. っていうような意味なんで、ウィッチがいいんじゃないですかね。どのクライアントだったかっていうのは言わなかったっていうような意味です。なんでウィッチが入ります。148番、DT の携帯の問題ですが、週末にインターナショナル校無料なのはエクスプレスが正解でしょうか。そうです、エクスプレスが、通話もアンリミテッドでデータ送信もアンリミテッドだったんで、それが無料ですよね。上両門参照型、上の方と下の方両方見ないとという問題でした。149番メジャーでした、More than、 続きが3 years、 More than 3 years じゃない、 More than 3 years で3年以上ですね。150番、 B7473、 神崎先生こんばんは、 TOEIC 終わってから選挙行ってきました。以前先生がおっしゃってたリアジョル始めました。ラブ先生によってなかなかいいです。あ、それはそれは、リアジョルも、使い方によってはすごく役に立つと思いますので、私もトイック終わってから選挙行ってきました。151番、C20番、パート6終わったところで、25分、これは遅い方、いや、いいんじゃないですかね。5、6を20分で解いたっていうことなんで、まあいいペースだと思いますよ。私は6終わった時ところでちょうど2時ぐらいでした。152番、神崎先生、エッセンスのホームページ見たらまだ先生のお写真がありました。これから単発で教えたりするご予定なのでしょうか。もしよろしければこのリスナー対象の何かの回とかこの夏やっていただけませんでしょうか。単発で教える予定はないんですけど、まあ可能性は、まあ近い将来はないんですけど、まあ来年あたり、もしなんかそういう時間があったらやるかもしれないですけどね。リスナー対象なんかの会ね、前はオフ会とかやってたんですけど、ああ前はっていうかこの間のオフ会6月オフ会やりました。もうそういうのはたまにはやるんですけど、あんまりたくさんはやらない。公式問題集を進める方は多いのですが、公式問題集と同じ問題が本番に出ることはないんですよね。でも似た問題出ますよ。まるっきり同じっていうのはないんですけど、似た問題が多いんで。あとは公式問題集で使われている、例えばパート5の中で出てくる語彙、公式問題集ではそこが空欄になってないんだけど、本番のテストではそこが空欄になってるとか、そういうのも多いんで、公式問題集やってて間違いないんですよ。なんで、 私は功績問題集を進めています。154番、どの曲の選挙速報よりも早い回答速報、ありがとうございます。ジョークです。回答速報ではないことを理解しています。ところで8時近くになったので書き込みますが、特定の政党支持する見解を、選挙投票時間内にネット上披露するのは回答再現以上にまずいのではと余計な心配をしてしまいます。その政党がやっちゃいけないんじゃない？一般の人ならいいんじゃないですかね。東京選挙区は共産党候補が選挙区での16年ぶりの投票当選確実が出口調査の段階で出ているようです。あれか、キラヨシコさんね。キラ、あの星マークの人。まだお若い方で、なんか頑張って選挙活動やってましたね。あれどうなったの？山本太郎は誰だったの？山本太郎も当選するかしないか。戦場とか言ってたんですけどね。神崎先生は千葉選挙区なので、先生の投票が反映したわけではないようですが、選挙特定の政党の支持する見解出しちゃいけないの？自由なんじゃないですか、ネットが。どうなんだろう。あれはネット選挙解禁だから、でもあれか、ネットでの選挙活動解禁っていうのは政党とか候補者が、まあ、ネットを使った選挙活動をしてもいいっていうのですよね。投票時間内にネット上で披露するのはいけないとか、そういう決まりあるんだ。あんのかな。でもそんなの知らないよね、一般の人は。てか俺知らないもん、どこに。なんか言われたら、でもそんな規則あるんですかって言うしかないよね。どこまで、まあでもいいんじゃないですか、一般の人が言う分には。選挙違反とか何なの、誰が怒られるんだ。例えば俺が日本共産党応援してくださいってブログに書いたとしたら、日本共産党が怒られるのかな、それとも俺が怒られるのか。だから怒れないと思うんですよね。それでもし誰かが、一般の人が日本共産党の応援することで選挙違反になるとしたら、日本共産党を陥れたい人が日本共産党頑張れってネットでいっぱい書いちゃうもんね。そんで日本共産党が選挙違反だって言われてちゃうってことになっちゃうんで、だから多分それないんじゃないですかね。そういう法律運営が難しい。151番、ライティングのおすすめ教材を教えてください。ライティングのおすすめ教材はね、日向先生のライティング教材がおすすめです。ちょっと今じゃあ何かありますね。視点力がつく英文ライティング、これいいっすよ。これがおすすめです。156番、140番さん、時間が足りなくなるという話は興味深いです。私は R400前後ですが、199と120が伸び気味でした。神崎先生がフォーム20のパート7をやや優しいと評価していて、さらに確認してます。いや、あくまでも私の主観なんで、もっと早く読めるようになりたいです。私いつも、残り、だいたい5分から10分ぐらいの間なんですけど、 今日17分余ったんで、なんでそういうことを考えてやや優しいにしたんですが、まあ、これもあくまでも私の主観なんですいません、がっくりしないでください。157番、131はタスクは Over the next few years、 Over the next few years だったら few ですよね。 Over the next some years と言います。 Over the next few years。158番さ、インクリースにしましたが自信なし。そうそうそう、インクリースでいいと思います。159番、神崎先生、今日もいろいろなアドバイスありがとうございます。大変勉強になりました。今後ともよろしくお願いします。暑い日が続きますが、先生の方からお気をつけてください。ありがとうございます。190番さん、吉井玲奈さん、こんばんは。先生いつもありがとう、神崎先生いつもありがとうございます。最高965でいつも950前後をうろちょろ、900点後半から満点までの学習アドバイスをお願いします。失点は勘違いやイメージトラップが多いです。あとはメンタルが弱いかなと思います。周りの人を気にして指示をかけます。勘違いだったら、勘違いしないように気をつける。イメージトラップにかかっちゃうんだったら、それかかんないように気をつける。メンタルが弱いんだったら、メンタル強化しなきゃいけないですよね。周りの人を気にして集中力を高めます、そうですね、集中力をつける。座禅とかやるとか、でもあと900後半からなんで、今950以上あるってことなんで、多分なんていうか、ネイティブ用の本とか雑誌とか新聞とか全然読めると思いますので、そういうなんかオーセンティックなマテリアル使ってたくさん読む、たくさん聞くっていう練習やって、英語の実力を上げるのがいいんじゃないですかね。で、あとちょっとテストの前になったらチューニングするために、2時間200問集中して解く練習、するとかすればいくんじゃないですかね。161番、神崎先生が今一番気になっている、TOEIC 本は何でしょうか、ここ最近の新刊の発表はすごいと感じています。一番気になっているのは、さっきも出てたで学ぶボキャブラリーシリーズの第2巻の公式問題で学ぶボキャブラリーが気になってますね。あれは買おうと思ってます。162番、今日の会場は建物全体が飲食禁止でした。あ、そんなとこあるんだ。じゃ、建物の外出て庭とかで食べればいいんじゃないですか。前回は大学があったので、お昼ご飯を学食でゆったり食べることができました。会場によって差があり不公平だと思いました。そうですよね、それはあります、会場によって。だって俺6月のなんか靴脱げとか言われてスリッパ持ってこなかったら、靴下で廊下ペタペタ歩かせられましたからね。運営委員会に連絡したらただのクレーマー扱いされると思いますか。いや、そんなことないんじゃないですか。それとも次回からその会場でないところになると思いますか。それは分かんないですけど、外へ出て大通りに面した角に腰掛けておにぎり食べてましたが、知り合いに見られたらと思うと落ち着いて食べられませんでした。なるほど、ベルサール事務長、会議室ね。ベルサール事務長、飲食できないんだ。163番、ところで神崎先生は韓国の実践公式100問もしはやりましたか。ご感想お願いします。テスト1のリスニングやりました。テスト1のリスニングはね、いいかな、テスト1のリスニングはいいかな。リーディングがね、なんかパート7が癖ある感じで、ちょっと嫌な感じなんですけど、嫌な感じっていうか、っていう、ちょっと首かしげるような問題あるんですけど、リスニングはそういうのなくて、普通の、なんて言いますか、こう、本番と同じ人なんで、まだテスト1しかやってないんですけど、でも ETS、でも俺も ETS 作ってるのかなって思ったんですけど、作ってるのは、いいと思いますよ。公式問題集、日本に出てる公式問題集やり終わっちゃって、やるのないっていう人で、あともう、なんていうか、 上級の人で900点前後すでに持ってて、まあ、あの解説とか別にいらない。ほら韓国語だと解説が韓国語じゃないですか。なんで、解説読めないんで、解説はもういらない。英語の問題だけ、まあ、どんどん解いて、間違えた問題、正解、これっていうのがあれば、解説なくても、自分で、ああ、そうかっていうのを、分かるレベルの、まあ、上級者の人はいいと思います。コミュニティリーダーのやつ、スポークスマンはローカルジャーナリストだよ。ああ、違う。スポークスマンは、スポークスマンはジャーナリストじゃないです。その、あの、団体の代表の人、団体のスポークスマンだから。ジャーナリストは、ジャーナリストっていうか、それは、あの、なんとかなんとかっていう名前がついているコミュニティアクティビストのグループがあって、そこのスポークスマンですから、ジャーナリストではないですね。だから地域を良くしようってなんか活動してる人なの。ジャーナリストっていうのは報道機関に勤めていて報道をする人ですよね。さっき貼ってくださった内容でもそういう内容だと思うんですが、世界に伝達する活動じゃなくて、その世界を良くする活動自体をやってるアクティビストの人たちなんで、ジャーナリストではない。スラスラ読める状態と暗唱できる状態はどういった違いがありますでしょうか。暗唱できる状態っていうのは覚えちゃってるってことですよね。スラスラ読めるっていうのは覚えてはいないけど、まあ知らない単語とかないってことかな。Increase brand recognition を選びました。うん、それ正解だと思います。マイナーフォーム、パート7の一番最初、どうやったら割引を受けられる、購入したことを言えば受けられると本部に書いてあったのですが、答えの中にこれというものがなかったのですが、カスタマイズペーパーを買ったみたいなのがありました。一番初めのってオンラインでアンケートに答える。購入したことを言うんじゃなくて、なんか意見を言うんじゃない？まあ、オンラインの、割引じゃなくてスタンプがもらえるんじゃなかったっけ。何の割引だっけ。パート7の一番最初スタンプじゃないんじゃなかったかな。何の割引でしたっけ。ちょっとすみません覚えてないんですけど、168番さん、市販模試の出ている模試って公式問題集系のと比べるとどれもいまいちと思いませんか。思います。特にパート3、4、7は凝りすぎた問題とか多い感じがします。そうなんですよね。なんかね、俺もダント作っててね、3、4、7とか優しめに作ろうと思ってもなんか難しくなっちゃうんですよね。また私はリスニング中心に公式5、韓国模試10回をぐるぐる何回もやるようにしていますが、パート2はいつも似たような問題、疑問系以外の問題、つぶやき系などで間違えますが、何か良い対策はありますか。何か良い対策、まあ、それなんで間違えちゃったのかっていうのをしっかり確認するっていうのが大事だと思います。ぐるぐる何回もやっててまた間違えちゃうっていうのは、多分それしっかり確認できてないからですよね。間違えて、あ、これ間違えたら終わりじゃなくて、なんで間違えちゃったのかっていうのをしっかり確認しておけば次間違えないんじゃないですか。神崎先生推薦のパート3暗唱と同じか、パート2も暗唱した方が良いですか。まあ、パート2は短いんで暗唱ってほどではないと思うんですが、まあ、声に出す練習をした方がいいかもしれないですね。本日の放送の音源はいつアップされますか。前半を、聞いていないためです。まあ、時間があるときにアップします。170番さん、 音読ですが、私もかなり飽きっぽいのですが、ストップウォッチで速度を計測する、シャドーイングする、日本語を見て英語にする、音源を聞く、寝転びながらでもできるなど、アレンジがいろいろあり、気分によって変えています。特に音源を聞くのはスマホで、 YouTube 発のクラシック音楽と一緒にかけてゴロ寝してやっています。なるほど、いろいろ工夫するといいですよね。特にストップウォッチで速度を測って、なるべく早く読もうっていう風にしてやるといいっていう風な、上田さんっていう方も言ってましたね。先ほど客観なものです。詳しく現状を述べると、1時間ぐらいしか時間を割けないのですが、これからあるテストは英語の和訳のテストであって、 TOEIC の時間を割けないのですが、英語には触れていて、ほぼ和訳練習ばかりをしています。で、今小石っていう人が書いた英単語やっていて、加えてデルゴもやった方がいいでしょうか。ちなみに公式問題集はもうやっているのですが、やり方が悪いんですかね。ちなみに公式問題集を一気に解く時間がないので、ちょっとずつやっています。このやり方は悪いんですかね。ちなみにパート3-4の神崎先生のもやっています。しかし、なかなかパート3-4が聞き取れません。本番想定して違反で聞くのは良くないですね。ですね、まず小石さんという方が書いた英単語をやっている、デルモの方がいいと思うんですけど、でもせっかくあるんだったらそれやった方がいいですね。あんまりいろんなの手出しちゃってもあれなんで、一冊きっちりやるっていうのがいいと思います。公式問題集はもうやっているっていうことですが、公式問題集から学べることってすごいたくさんあると思うんで、さっきも言ったように、自分が間違えた箇所を正解の根拠を確認するっていうことと、あと問題に正解に関係ない部分の単語とかフレーズ、自分の知らないのがあったら覚える、あとパート 3-4 の音読暗唱、やると、まあ、学ぶこと、力つくことを練習できるんで、そういうやり方でやってください。公式問題集を一気に解く時間がない、このやり方は悪いんですかね。悪いですね一気に解く練習した方がいいと思います。TOEIC 何が大変かと、2時間集中力を維持することが大変なんで、それを2時間集中力を維持する練習をするには、2時間集中してリスニング、リーディングの問題200問まとめて解くっていうのが一番いい練習になりますんで、一気に解く練習やってください。でね、パート 3-4 特急、私の出してるのはね、600点の人は難しすぎると思います。あれやるよりも、もしあれやるんだったら、あれじゃなくて、あれやるよりも、公式プラクティスリスニング編、やった方がいいと思いますので、公式プラクティスリスニングやった方がいいんじゃないかな。もうすでに公式問題集持ってるっていうのであれば、単語は続けてもらって、あとは公式問題集はそういう、一回解いちゃったやつでもいいんで、もう一回200問解く練習して、その後正解の根拠を確認、知らない語句の確認、あとは 3-4 の声出す練習で、プラス、公式プラクティスリスニングをやるっていうのがいいかも。172番さん、神崎先生教えてください。公式問題集は4、5はよく言及されていましたが、3以前は使えるのでしょうか。3は全然使えます。3は4、5と同じ、レベルです。で、2はねちょっと優しすぎます。で、なんで、もし得点が700点以下だったら2の方がかえって3、4、5よりいいかもしれないですね。1はねちょっと古いからあんまり良くないんですけど。173番、市販の問題集でパート2を公式問題集を一部だけ変えているようなものが見受けられるのですが、これってアウトではないのでしょうか。 ETS のアウトな製品ってどこでしてるんですかね。どうなんでしょうね。そう、これいつも私も本作るとき考えてることなんですけど、本番の問題とまるっきり同じのだったら まあ、本番の問題にしろ公式問題集にしろまるっきり同じ問題作ったらそれが盗作でもちろんアウトなんですが、まるっきり違う問題作ったらそれはトイックの練習にならないですよね。なので似ている問題ででもまるっきり同じじゃないっていうのを作んなきゃいけない。でじゃあどこで線を引くかっていうところなんですが、特に難しいのはパート2で、パート2って一文短くて決まり文句っていうか、もうこういう時はこういう言い方する。例えば Where is the meeting room っていう、ミーティングルームどこですかって聞くとき Where is the meeting room って聞きますよね。でなんで Where is the meeting room、 まるっきり同じのを作っちゃいけないっていうふうになれば、まあ、Where is the security office とか Where is the conference room とか Where is the cafeteria みたいになりますよね。一個だけ変えるっていうこと。で Where is なんとかなんとかっていうのはなんていうか、 そのフレーズ自体は ETS のオリジナルじゃなくて、世界中至るところで英語を喋ってる人が使ってるフレーズなんで、それを使ったからって Where is the meeting room っていうのを Where is the conference room って変えて、それで著作権違反かって言ったら違反じゃないっていうふうに私は思いますけど、でもわかんないそれは。例えばパートもうちょっと長いやつでパート3とかで、まあ、話が全部同じとかだったらそれはまずいと思います。でも今日ね、今日の本番で3、4特急でほぼ同じのあってね、あれもちょっとギリギリセーフかどうかぐらいの感じがあったんですが、まあ難しいところですよね。でね、著作権っていうのは申告罪なんで、訴えて裁判やってそこで判断する。で、なんでしょうね、 ETS なり何なりか訴え起こさなかった限りにおいてそれは著作権が成立しない。あ、だけど今度はなんか著作権法を変えて訴えを起こさなくても著作権が成立するように変えるってなんかどっかで読んだことあるな。そういうふうに著作権法を変えるのかな。でそうするとどうなるかっていうと、その著作権を保持してる人が訴えなくても警察が調べるのかな。警察が調べてこれ著作権に反してるって言ったら、でもそういう微妙な線引きとか難しいですからね。例えば電話とかで Hello, this is なんとかなんとか calling from Dr. Hansen's office みたいな、それって別に電話出るときいつもそういうふうに言いますし、例えば場内アナウンスというか、飛行機の空港でのアナウンスで Attention passengers という表現、いろんなところで使ってますしね。それ別に TOEIC 以外のところでたくさん使われているフレーズを TOEIC がたまたま使ってて、それと同じの TOEIC の問題集とたまたま出てて、それは TOEIC の問題集から取ったから著作権違反だって言われて、いえいえそれ別に空港で聞いたアナウンスメントから取ったんですって言ったら、ね、どうなのかっていうことですよね。175番公式問題集は5まで出ていますが、新しいほど質が良いでしょうか。あのね、新しいほど使いよくなってますね。5はちょっと問題が4より優しめなんですけど、なんかいろんなね細かい工夫がされていて、あの問題の質っていう意味ではまあそんな変わんないんですけど、本としての使い勝手の良さっていうのではどんどん進歩してますね。公式2なんかねトラック全然切れてないんですっごい使いにくいんですけど、まあ、3からトラック細かく分かれるようになって、でもまだね3の時はパート3とかパート4のディレクションと一番初めの問題1つだと4から分けてくれるようになりましたね。なんでいろいろでですね、新しいやつの方が使い勝手がいいですね。 もし近くに6とか出るならまだと思いますが、6はいつ出るか分かんないですよもしかしたら今年出るかもしれないし、来年かもしれないし、再来年かもしれない。直前なんないと教えてくれないですからね、国際ビジネスコミュニケーション協会。176万ロックさん、トイックお疲れ様です。私も千葉市大課題で受験でした。あ、そうなんだ。今トイックホームページ見たら9月から試験、容量が若干変わるみたいですね。教室内で携帯使用、電子機器使用かに変更になるようですが、試験前もしくは当日朝前日って半崎さんは、何されてますか。当日朝ごはんお昼ご飯って食べますか。うん、食べますね。遅い朝ごはんを10時過ぎとかそのぐらいになってます。あとパート1、2のディレクションの間には何をなされていますでしょうか。うん、待ってる感じかな。パート1の時はね、あ、今日は写真見てました。昔はよくギリギリまで参考書を読んでましたが、最近は2時間集中するのがどっと疲れるので、前日あまり勉強しないで当日はゆっくりするのか、トイックと関係ない英語を洋楽聞いたりとか聞いてリラックスして本番に、臨むようになりました。うん、そういうのがいいんじゃないですかね。疲れちゃうので。177番さん、主人肉2さん、私はパート7は説問を読んでから本文を拾い読みしていたのですが、それをしているとどうしても900点を超えられませんでした。そうしている時に日野前田先生が、早く読んでかつ内容リテンションできるなら全部読んだ方がむしろ良いとのお話を練馬区でされていた。確かこの感じの内容でしたので、それを実践したら900を超えられました。それ以来なるべく全ての英語を読むようにしています。また早く、正しく読めるように読解特急で正速読の練習をしています。最初は時間を計ってなるべく早く読むようにしてから解き、その後丁寧に文の構造や文法語彙を確認したまま読むことを繰り返しています。私の問題、読むスピードが微妙に上がらないですよね。なるほど、ありがとうございます。178番、ジラさん、マイナーパート7の問題はスタンプカードで割引してもらえるのではなく、購入リビューを書いてくれたら文字通りスタンパンをもらえるのだったのでは。そうですよ、スタンプ、あの、何回も押せる、2000回ぐらい押しても大丈夫なスタンプをもらえるっていう、その話でした。179番、トーイック本が多すぎると思いますが絶版になる基準ってあるんでしょうか。売れなくなったら絶版ですよね。確か先生の単語集でも絶版になったものがあると思うのですが、なぜになってしまったのでしょうか。私は旧トーイック時代に、本出してたんですけど、旧トーイック時代には、新トーイックになってから1年間は IP が旧トーイックのままだったんで売ってたんですが、 IP もなくなって、その時旧トーイックの本全部絶版になって、で、まあ、それで一緒に単語集も高橋書店というところから出てたのがあったんですが、まあ、3冊トイック本3冊出ていて、2つが旧トイック本で絶版になったんで、なんか一緒に合わせて絶版にされてしまいました。すいません、157番もう1回。あ、まあ、絶版になる基準はもう売れなくなると分かったら絶版なんですけどね。157番、もう1回。Over the next few years で正解です。まあ、Over the next some years とは言いません。Over the next few years っていうのが、まあ、定型表現ですかね、これ。なので、まあ、理由とか特にないんですけど、まあ、そういう言い方をすると。181番?あ、また同じ。これ、157番。Over the next few years。韓国の公式申し本はどこで購入できますか。まあ、韓国で購入するか、または通信販売で送ってくれるんですけど、送料がね、2000円ぐらいかかるんですよね。で、まとめ買いしても、まとめて10冊とか20冊ぐらいだったら送料変わらないんで、まとめて買えば安いんですけど、1冊だけ買おうとすると高い割高になってしまうので、 うん、韓国旅行行った時ついでに買うとか、もし行く機会があるならってのがいいですかね。138番、ジュピターさん、はじめまして。800点台後半から900点前台ウロウロしてる50代のサラリーマンです。現在先生の新TOEICテスト、来る問題で破れるリスニングトレーニングを必死で勉強中です。音読に関して質問なのですが、イギリス英語の部分はやはり音声の真似をしてイギリス式に発音した方がいいでしょうか。私はアメリカ英語をベースにしているのですが、イギリス英語が顕著な部分のみ Last, Ask, Schedule などはイギリス式で練習しております。ご指南いただけたら幸いです。どうでしょうね。
私はイギリス英語が好きなんで、アメリカ英語のところもイギリス英語っぽくしてやるんですが、もしイギリス英語がやってなければ、まあ、真似してもいいと思うんですけど、イギリス英語嫌いうーっていう感じだったら、まあ、アメリカ英語に変換してやってもそれはそれでいいと思います。効果あると思いますよ。
137番、パート5だったと思うんですが、その設備がちゃんと作動しているかどうかを見るのが責任というような意味のところですが、 to function か is functioning かでも読みました。 that 以外の本動詞がなかったので is functioning を選んだのですが、ああこれ is functioning でパート6じゃなかったかな。私もうんって思ったんですけど、そうです、おっしゃる通り本動詞がなかったので、is functioning を選びます。185番さん、日本の模試と韓国模試の違いって大きくなんでしょうか。10回分入りが韓国のものに多いのは分かっていますが、クオリティとかってどうでしょうか。韓国のはクオリティですね。で、韓国のはね、もうちょっと難しめのが多いんですけど、クオリティ高いですよ。なんで上級者向けですかね。上級者の人は韓国の問題どんどんやりたいっていう人は韓国模試でどんどんやるのが、いいと思います。はい、では次、行きましょうか。どこだっけ。186番、ワンマンさん、マイナーフォームで、手紙で添付のデビットカードの取り扱いのことが書いてあった問題、2問目の問題はアカウントの設置とかピンの取得とか選択肢がありましたが、どのようなものでしょうか。ピンの取得だよね。ピンナンバーの取得のために、アカウント情報を入れるみたいなですかね。187番さん、現在790点、リーディング415なのですが、いつも今日もリーディングは10問程度間に合いません。9月の本番に向けてパート7を早く読むためにはどのような教材でどのようなトレーニングをすることが必要ですか。どうしてもじっくり読んで回答してしまう癖が抜けません。どうかアドバイスよろしくお願いします。これさっきも言ってたんですけど、読解特急2スピード強化編っていうのがありますので、それを使ってパッセージを、時間を測って読む。で、本に換算表がついてるんで、そこからリーディングスピードワードパーミニッツを割り出す、でそこで表に、グラフにつける。でその後、まあ、練習問題トイックの、練習問題解いたり、語中で単語覚えたり、あと音声ファイルあるんで、まあそれ使って音の練習したりっていうのをやって、まあ一番メインのところはその時間を計って全速力で読むっていう練習ですが、それをやる。もうこれ以上早く読んだら意味が理解できない。なんで意味を取れるか取れないかギリギリのスピードっていうのが、まあ全速力 全速力で読むっていうレベルなんですけど、それをやる練習したらいいんじゃないですか。188番、怪獣によってリスニングの環境は異なると思いますが、神崎先生は気になりますか。あ、気になりますね。私もあの聞こえないのは嫌です。大怪獣よりも小さい教室のラジカセの方が音の反響がなく聞きやすいのですが、いかんせん会場の選択ができないため、この点はどうにもなりません。自分の実力を上げるのが一番であることがわかるのですが、先生は会場や音質がヒアリングの問題のやりにくさを感じることはありませんか。何か良いアドバイスがあればご教授ください。ありますよ。私も結構気になるので、やっぱりね、音を聞こえないとリスニングできないですから、あのすごく影響あると思います。なんでこの音量で問題ないですかって言った時、ちょっとなんか音嫌だったら、ちょっともうちょっと聞こえないんですけど、悪いんですけどって、音悪いんですけどって言ったら、さっきも上にあの書いてくださったらしていますけど、対応してくれるかもしれないんで、まあちょっと恥ずかしがらないで、ちょっと堂々と言うっていうのが大事かもしれないですね。アメリカ英語とかイギリス英語ってどういう違いがあるんですか。聞いてても全然わかんないんですが、まあありますね。アメリカ英語は R を全部発音するんですが、イギリス英語は後ろに母音がなかったら R 発音しないで、例えば車だったらカーとか、バーだったらバーとか、ワードだったらワードとかね、そういう感じになります。あとアーの音が伸びる。例えば今日のあの問題でタスクスっていうのが選択肢選ぶのありますけど、アメリカ英語ではタスクなんですが、ブリティッシュだとタスクみたいにちょっと伸びるとか、まあそういった微妙な差ありますね。あとまあイントネーションとかも違いますね。先生のデルモの次の単語集は出るのでしょうか。ああ、で学ぶボキャブラリーシリーズが、ETS というペンネームのもと題名でいますけど、っていうのは冗談ですが、デルモの次の単語集は、まあ、特急シリーズで、デルタン特急2銀のセンテンスっていうのを出す予定なんですが、まあ来年の夏、まあ、再来年の春とかそのぐらいの、感じで、191番さん、小石さんの英単語出るとこだけというやつでもうほぼ覚えたんですが、今回のテストであまりお世話になった単語が少なかった気がします。やっぱりデルブやった方がいいですね。ああ、もう覚えちゃったんだったらデルブやった方がいいんじゃないですか。暗唱と言っていましたが、英文解釈尺をこれから暗記するためなかなかパート3の暗唱までいかないんです。いつも思うんですけど、いろいろ和文のために勉強しているのに、それをトイックにも活用できればと思います。和訳ができてもトイックができないのが悔しいです。なるほど。神崎先生、天柱でござる各局が東京選挙区で、キラヨシコさんだっけ、候補に当確を打ちました。あ、そうなんだ、おめでとうございます。キラキラ、キラキラヨシコさん、ご当選おめでとうございます。すごい、共産党16年ぶり選挙区。共産党調子いいんすかね。どうなんだろう、選挙速報。自公過半数超え確実、ダメじゃん。自公がやっぱ強いんだよね。 NHK 参議院選回答速報、共産6、与党130、野党88、残り24。もうほぼそんなに出てんだ。1時間でもう全部ほぼ分かっちゃうんだね。共産6ってこれ多いんですか少ないですか。前回はどうだった、前回とのあれがないから分かんない。定員計240、どうなってんだこれ、見方がよくわかんない。共産さん、あ、今回3人でもう半分の方に3人いるから合わせて6人ってことだ。よくわからんな。東京はどうなってるんでしょうね。あ、丸山なんだ。 丸山珠代、うん、この人なんか全然あの何選挙運動してても演説聞く人いないのに当選しちゃうんですよね。定員5人、あれ NHK だと木田さんまだついてないけど 14% 得票。山口何つお夏尾さん、公明党現、これ公明党の委員長かな、当格。なんであの公明党より山本太郎の方が得票数多いのに総格ついてないんだろう。山本太郎2位じゃん。あ、自民党武見、あの共産の下だ、木田さんの下だ。千葉選挙区はどうでしょうね。千葉選挙区自民、民主、自民、定数3、あ、共産党4位だった、残念。寺尾隆さん37歳か、まだ若いな。次頑張りましょう。いまいち見方は分かんない。朝日新聞デジタル、アントニオ猪木当選。うーん、平野達夫無所属。あれ、平野達夫って民主の人だっけ、違うか。共産党は今回当選5人で、公示前が6人だったのが8人だった、2人増えたということですね。維新は3人が7人、みんなの党は13人が10人、民主がだいぶ落ちましたね、36人が5人、公明党19が10人、自民党が82から110人、大勝ちだ。なるほど、はい、そんなとこで、あれ今どこ行ってたっけ、はい、すいません、戻ります。今どこ行ってたっけ、選挙速報の話になってたな。193番、いわゆる英語のプロ、講師、通訳、翻訳の方は黒人の高速ラップ音楽とかも聞き取れるんですか。どうでしょうね、聞き取れる人は聞き取れると思いますけど、私は聞き取れません。194番、緑の駅さん、私は勧誘文をここで買いました。ネット割引があるので送料がついても日本との価格は大きく変わりません。あ、そうなんだ、そんなサイトがあるんですね、素晴らしい。高麗処理、なるほど。韓国で発売された公式問題集5を解きましたか。あ、公式問題集5なんですけど、まあ実質購入すべきでしょうか。待ってれば日本版が出る、まあ、待ってれば日本版でいいんじゃないでしょうね。まあね、いつになるか分かんないですけど、ヤフオクにちょっとだけあるみたいです。私も以前向こうで買いましたが、あまりにも対応だったのでヤフオクに流しました。そうなんだ。神崎先生がトーフル受けたらどの程度できるんですかね。そう、トーフル受けようと思ってるんですけど、なかなか受ける機会があって、うん、トーフルもちょっと落ち着いたら受けようと思ってます。198番、教育本で著者別の類型だと神崎先生は現在日本中でしょ。いや、そんなことないんじゃないですか。私の本売れない本が多いんで、前田さんとかも多いんじゃないの。冊数も売れ行くの良さそうなんで、そう、いやいやいや、全然多くないです。ところで最近先生のブログやハマーさんのおすすめ教育紹介本で良い本や売れ筋は大体決まっていますが、これは許せない教育とか、これはおすすめできないとかいう教育本を教えてください。うん、 まあなんかね、そういうネガティブキャンペーンはやめましょうよ。まあ変なのもたくさんありますけど、具体的に名前出すとまあいろいろありますので、ちょっと控えさせていただきたいと思います。 M&M さん、音響は確かに結構インパクトありますよね、なるべくイコールコンディションにしてほしいなと思います。個人的にはトーフル CBT 時代に苦戦した経験から、どの会場でもトーイックはびっくりするぐらいいい音だと感じるようになりました。トーフルもいい副作用でした。なるほど、神崎先生をはじめ、韓国のトーイック本について回答してくださった方々がありがとうございました。やっぱり値段は結構しますね。参考になりました。変な質問ですみません。トイックの講師の方で神崎先生、花田先生、テック先生、前田先生とかいらっしゃいますが、年の順番とか教えてください。どなたが先輩格なんですか。私とテックさんは同い年です。次花田さんかな。前田さんと花田さんだったら前田さんの方が若いんじゃないかな。はい、ではそのくらいかな。ではもう9時になりますんで、そろそろ終えたいと思います。皆さんありがとうございました。また9月もやりますんで、9月の後、9月の試験の後聞いていただければと思います。ではエンディングテーマをかけて終わりたいと思います。Thank you.